聖火のサンセットロング。ハッピーニューイヤーということで2015年が始まりました。本当に毎日毎日寒いですけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今年も本当にね、ハッピーな音楽とともにいい年になっていただきたいと思います。そして今月はまたいつも通り私はナムショーの取材に行ってきます。こちらの放送は3月予定してますので、ぜひぜひお楽しみにしてください。そして今月はなんと1月そして2月分まとめて2アーティストのインタビューを2ヶ月続けてお伝えしたいと思います。まず過去に何度もコズモスクワット、そしてシャドスミス&ボンバスティックミートバッツのギタリストとして出演していただきましたジェフ・コールマンさんが、今回は日本のロックスター矢沢永吉のツアーメンバーとして来日していまして、インタビューさせていただきました。そしてもう一方、なんと今後日本を代表するバンド間違いなしという一押しのバンドです。開幕自称のメンバーの皆さんにお越しくださいましたので、どうぞ最後までお楽しみください。はい、本日のゲストはですね、現在びっくりすることにジェフ・コールマンさんが、どうやら矢沢永吉さんの、メンバーとして今日本に滞在中ということを実は最近知りまして、連絡を取って今、六本木の某、カフェでお会いしてますけど、ロングタイムノーシー、ハウアードゥイング
。 Hello, good to see youSo we're going to use the audio recording?
Yeah.
Okay. Hello. I love you, Sayaga.
So, you were in Japan this time. I heard this is a tour for Yazawa. Mm-hmm. Is this correct?
Yeah. I think 17 shows. Mm-hmm. And then 2 dinner concerts.
Oh, at the Grand Hyatt at the end.
So, the tour started out in the north. Mm-hmm.Hokkaido, and then Sendai, uh-huh. 2 shows. Uh-huh. Then we flew down to Fukuoka for 2 shows. Yeah. And then I'm not sure the order after
that. I know, you don't know long.
Osaka, Hiroshima,
Nagoya,
Kanazawa,
Kyoto, something?
Not Kyoto, just Osaka, 2 nights.
Two nights.
Nagoya, 2 nights. Fukuoka, 2 nights. Uh-huh. Kanazawa, 1 night.
Uh-huh. How about Budoka?
Five nights.
Every night?
10, 11, uh-huh. 13, 14, uh-huh. and today the 16th is our last show.
That's true.
And, yeah.
That's nice.
And we do, right now though, it's a little tricky because we're rehearsing for the dinner show.
Uh-huh. When it will be?
The 20th and the 21st.
Oh, okay.
And that's a private concert for like 450 guests. Uh-huh.We'll all wear suits. Mm-hmm. Even the road crew has suits on.
Wow.
And a little not as hard rock. You like, know, a little more like, if I had to compare, mm-hmm. a little more like seeing Tony Bennett, mm-hmm. or Frank Sinatra. You know, mm-hmm. Yazawa has that side of his music, mm-hmm. where he has these songs like Fortune Teller, mm-hmm. and Tokyo, mm-hmm. and, you know, those kind of songs are in the show. And then plus we still have like 4 rockin' songs that we use from the tour.
Yeah, yeah.
So today I'll show up at Soundcheck and we're actually rehearsing on the stage at Budokan, mm-hmm. for the dinner show. Really confusing.
Wow. This will be with a symphony?
There will be, I know there's another background singer. Uh-huh. I'm sure there's additional strings. There's a whole string section.
Yeah.
And it's not Toshi Inagi on guitar.
Uh-huh.
Toshi's done after today.
Okay.
It's Sankichi.
Uh-huh. I heard the name, yeah.
Yeah. And they're both great players. Mm. I think maybe Bosch just wanted a little different, mm-hmm. flavor for those shows.
Mm-hmm.
Toshi's like my favorite guitar player now.
Yeah. I know those two, yeah.
Yeah, he's wonderful.
He's great, yeah. Oh, this is very interesting. So how did you join?With Yazawa. How did you?
I'm still trying to figure it out.
What?
Here's what happened is, uh-huh. in the springtime, uh-huh. my friend Hal, uh-huh. Haruhito, in Fukuoka,
uh-huh.
you know, ever since Shane has got the gig in Bizu, Hal, I've known Hal for 15 years, uh-huh. and he used to live in Los Angeles, uh-huh. for 10 years, and then he couldn't get his artist visa,
yeah.
so he had to move back.
Poor guy.
Well, he couldn't.
This is for public, you know?
Well, things happen. It's tough, you know. It's tough for Japanese.
Yeah,
sometimes.
I know. I have, you know.
kind of the same.
Yeah.
Brother.
So anyway, Hal's back here, and he always said to me, you know, this is him talking. He said, it's my dream. I see you. He's almost psychic. I see you playing with a famous Japanese artist. Mm-hmm. You know, it's always in his mind.
Yeah, yeah.
So somehow he found out mm-hmm. that Yazawa was looking for a guitar player mm-hmm. for the fall tour.
Oh, yeah.
And so Hal called me up. He said, I know this very famous artist. He's a legend in Japan. Mm-hmm. And I was busy doing stuff. I said, hey, great. Send him some music,
yeah,
whatever.
Yeah.
And Hal put together a whole press kit.
Mm-hmm.
You know, video, everything.
Mm-hmm.
And he sent it off to
mm-hmm.
their management.
Mm-hmm.
And during this time, I started realizing what a legend mm-hmm. Yazawa is. So I also then called B's management
yeah.
and said, hey, do you know anybody over there?
Yeah, yeah, yeah.
They said, maybe, maybe not. We're not sure.
Yeah.
And then I got a call from Toshi a week
right,
later
yeah, yeah.
when Meat Bats were in New York City. I'm walking on the street with Ed Roth.
Uh-huh.
And Toshi calls me. He says, hey, I see that your name is in the mix to play with Yazawa.
Oh, yeah.
Are you interested and really available
uh-huh.
to do it in the fall? Because
uh-huh.
I think they want you to play with them. Yeah, absolutely.
Yeah.
So when I saw Toshi the next time, I
yeah.
said, Toshi, thanks so much for getting me the gig. Because
yeah.
right after he called me,
yeah, that is more
management
cool,
same
you.
Day.
Yeah, of course.
But he said, I didn't do anything. He said, your friend Hal did everything. He said, I just told him that, yeah, he's a good player.
Mm-hmm.
He's a stable person.
Mm-hmm.
I think he would be good for the gig if you know.
So Hal already knew about management company before, or he just tried?
Somehow he found out, I don't know if there was a magazine ad.
Oh.
It was some kind of media
yeah,
thing
yeah, yeah.
that Yazawa was looking for a guitar player.
Wow.
You know, and that doesn't happen in the United States with famous rock bands.
Uh-huh.
It's like if somebody's going to audition for Guns N' Roses,
yeah, yeah.
You know, Slash has to know the guy or
yeah,
Duff has
yeah,
to know
yeah.
the guy.
Normally,
this isn't some kid
yeah.
from Fukuoka doesn't send in a press kit and gets the guy the gig. That doesn't happen in other cultures.
Yeah,
it just doesn't.
Yeah, yeah.
You know?
Mm-hmm.
If you want to play drums for Led Zeppelin, you better know Jimmy Page or
yeah.
management or have a personal uh-huh. relationship.
So you got the audition?
I didn't audition. I just
really?
Got the gig.
Oh, my God. Because I think that is very, I'm surprised because my friend used to play with Yazawa and he's Japanese famous guitarist. And then he got the audition.
Yeah.
So
well,
finally
you know,
he could join with
Boss
Japan.
Knows there's so many YouTube videos
mm-hmm.
and audio and
mm-hmm.
these days they can look everything up and go,
mm-hmm.
you can tell if somebody can do
mm-hmm.
the job or
mm-hmm.
not. But having said that, every day you're auditioning.
Mm-hmm.
Like, if I don't play great tonight,
mm-hmm.
maybe he won't call me back, you know?
Yeah, I know.
You're
I know,
always
I know.
Auditioning.
I know.
You're always
especially
with
here.
It's not like a football game where you have a great game,
mm-hmm.
and then the next game you don't have to play great. If you don't play great two games,
mm-hmm.
you know, they pull the pitcher out.
Yeah.
So if the drummer doesn't play great, he's gone. He's
yeah,
on a plane
I know.
Tomorrow.
Actually, he did before.
He did.
Yeah.
Mark Schulman came.
Yeah.
So, but I didn't audition before.
Mm-hmm.
You know, I showed up. We did our rehearsals.
Good.
And, yeah. And he's always the greatest person ever. He's my hero in every way.
Wow.
Maybe there's more questions.
Yes, I have many questions. So, okay, how many rehearsals with them? Also, how many songs do you play with them?
I think we rehearsed 28 songs
because mm-hmm.
we have two alternate
mm-hmm.
first songs
mm-hmm.
in the show.
Mm-hmm.
We did 7 days of rehearsal
mm-hmm.
with like a 5-piece band.
Mm-hmm.
Drums, guitar, bass. Excuse me, drums, two guitars,
mm-hmm.
bass, keyboard,
yeah.
and Yazawa.
The chorus?
Just us.
Just okay.
For 7 days?
Yeah, 7 days.
At Boss's studio.
Uh-huh.
A day off.
Uh-huh.
And then another maybe 5 or 6 days with background singers
mm-hmm.
and violin.
Yeah.
And horn section.
Uh-huh.
5-piece horn section.
Uh-huh.
And Snake Davis, who's the lead horn player. So we did another maybe 5 or 6 days of rehearsal. And then we went to the first venue
mm-hmm.
up in the north.
Mm-hmm.
And then we did dress rehearsals at the venue.
Ah, yeah.
And then, you know, Boss puts the show
yeah.
together.
Yeah.
And he single-handedly has the vision of everything, mm-hmm. you know, mm-hmm. and everybody around him does
yeah.
the vision.
Everything
but he has
is
the vision.
Style, right?
yeah. yeah, it's not like, you know, somebody else comes in and does the lights. Mm-hmm. He knows exactly what he wants. He sits down in the audience. We play, then he puts the show together. Mm-hmm. It's amazing.
Yeah, he's doing like a producer.
He does everything.
Yeah, yeah, I know. Yeah,
and he has the vision. You know, that's why he is who he is.
Mm. Wow. How long spend time to remember songs? Because he has so many songs, right?
yeah, I got the music. I think maybe 2 weeks before.
Really?
3 weeks before. Maybe,
sure?
maybe 3 weeks before.
Oh my god.
But you know, I'm busy. Really, I think 3 weeks.
Wow.
Plus 12 dinner songs. Mm-hmm. You know, because we're doing a whole different
yeah,
dinner show.
Yeah, yeah.
And some of the songs in the dinner show are the same as the regular show, mm-hmm. but I'm playing Toshi's parts. So I have to, after 17 shows, now I gotta play his parts, not
yeah.
my parts.
Ah.
So after today, I have to erase my brain.
Oh my god. That
and put on a new brain. Yeah, it is. And the dinner show isn't as hard rock, so you get a little lighter sound. Mm-hmm. I'm playing a lot more acoustic, mm-hmm. and you know, I brought like 3 or 4 acoustic guitars just mm-hmm. for the dinner show.
Mm-hmm. Are you wearing suits too?
Yeah. Maybe not a tie. You know, probably like suit jacket, suit pants, uh-huh. maybe leather pants. Be cool. White shirt underneath. Maybe open collar.
Yeah, kind of
like Boss.
Imagine. I'm sorry.
I mean, Boss kind of dresses that way. You know, he has style. Obviously, he has
style. You were saying they're always rock and roll.
Yeah. But that's, I like dressing up.
Yeah.
I really do.
It would be cool.
It's cool.
Yeah.
Yeah, and I want to see the Rug Crew dressed up. That'll be great, because they always wear black crew shirts, mm-hmm. you know.
Mm-hmm. Yeah,
so
yeah, yeah.
It's going to be cool. It'll yeah. be different.
Nice.
I'll miss Toshi on the gig, but mm-hmm. Senshi, he's a wonderful player, and mm-hmm. it'll be great.
Mm-hmm. Yeah. Okay, did you record it with his album before or now? Just tour?
No recordings, mm-hmm. just tour.
Do you have a plan about that?
If he calls me, I'll be right here.
Okay, what do you think about Yazawa? I mean, his music, also his personality, uh-huh. his streak person.
So, he, out of maybe 10 people I've met in my lifetime, mm-hmm. he's right in the top of the list in every way. Mm-hmm. Musically, mm-hmm. emotionally, mm-hmm. He makes the musicians feel really comfortable.
Yeah. Oh,
and relaxed, because he's relaxed and
yeah.
he's funny. He's really funny.
Oh, really?
He's incredibly smart and he's incredibly talented. Uh-huh. And so there's all this mutual admiration. Uh-huh. Well, here's a quick story. I was on stage and he said,
Jeff, you know, my friends, they come to the show, my you know, family friends. I'm not going to try to imitate him, but...
And he said, they really loved your playing last night. And I said, Boss, you inspire me. And he gave me a big, long hug, you know, because, you know, it's a mutual energy between musicians on stage.
Yes.
And it's also, it's an energy that... He feeds his audience, uh-huh. and they feed him,
yeah.
and they feed us.
Yeah.
So, like at Budokan tonight, it's just this, it's this big ball of energy.
Mm-hmm.
It's way bigger than him, mm-hmm. us, or the audience, mm-hmm. or even the songs. It's everything combined
yeah.
feeds each other.
Yeah.
I mean, that's why he's still performing at his age and at such a high level.
Mm-hmm.
You know, and I think he's still getting better as a singer.
Mm-hmm.
I listen to old recordings, he sounds great. And, you know, we've privately talked in the band, you know, me and George, is like, he's still getting better. Mm-hmm. If that's possible. At 65 years old, he's still getting
yeah,
better.
Yeah.
Singers usually peak out at 30 years old.
Uh-huh.
You know, in my lifetime,
uh-huh.
Freddie Mercury,
yeah.
Paul Rogers,
yeah.
Glenn Hughes
uh-huh. yeah,
are still great
yeah.
singers.
Yeah.
But most singers, they don't have the upper range mm-hmm. anymore. They can't sing like they used to. They just, it's just a fact of life. It's like being an athlete. You're not going to be as good at 60 as you are at 30. except Yazawa.
Wow.
You know, he's running all over the stage.
Yeah.
I mean, Mick Jagger runs all over the stage, but Mick Jagger sounds like he's out of breath in concert. Yazawa's never out of breath.
Wow.
You know?
Yeah.
He sings every note perfect. And we have in-ear monitors, so I can hear everything perfect.
Mm.
If the other guitar player slides on his strings, I can hear it, even though we're in this massive venue.
Do you know how does he keeping about this part? Because he gets the order. Actually, I used to go to his show before.
I don't know how he does it. It's like, I could try to explain to people how great it is, but unless they go to the concert, they're never going to believe it.
Does he take alcohol or?
No. You know, the thing, I'm sure he has a drink now and again, but there's not going to be a drink before a show. Maybe at the end of the tour.
Yeah.
You know, after the last dinner show, I'm have a drink.
Yeah,
I don't know.
Yeah.
But he, you know, any great singer, what they need is 8 hours of sleep a night.
Yeah.
And you try not to talk too much during the day. That's really important. Sleep
Maybe
is
take
important.
Care.
Try to take
but
care.
So much,
but you know, I mean, he has a tough time sleeping because he has so much energy.
Yeah.
So he'll walk in the room and say, I slept maybe 4 hours. I'm tired, but you know, and we're all tired because we're jet lagged. And, but then by the time the show comes, he ain't tired. He's killing it. You know, we must have played 2 hours and 40 minutes.
Yeah.
At the Wow Wow show.
2 hours and 40 minutes?
I think so. Maybe 2:30.
Oh my gosh.
Well,
so
because our normal concert's 2:20.
Yeah.
And then we added Jealousy.
Yeah.
So maybe like 2, I don't know, 2:27, 2:30. I don't know. It's a long time.
It's a long time, yeah. Normally in United States, maybe 1 hour and a half.
Yeah.
Most of them.
Yeah. But he has so many great songs.
Yes.
And, well, talking about his music, there's such a variety in the music. For me, it's like everything. Because we have the hard rock that feels like, you know, just like almost like old Scorpions music, you know, driving, powerful, or AC/DC, you know. And then you have stuff that's funky, and then you have stuff that's ethereal, like Fields of Gold by Sting, or and then you have a song that's like this classic, timeless track with violins and strings, and then we go back to rocking out, you know. It's like amazing. It has everything. So the show encompasses everything.
The lyrics part, because probably you don't understand the Japanese lyrics.
You mean the lyrics?
Yeah.
The
so
interesting
you sometimes strange?
No, because he emotes emotion, so much emotion in his voice.
Mm-hmm.
I can feel it without even needing a lyric to understand the lyric.
Mm-hmm.
It's like when you hear Jeff Beck play a song and it's an instrumental. People are still emotionally moved by the notes without a lyric.
Yeah.
So I'm listening to Fortune Teller going, man, I want to know what he's singing about because I can feel the emotion. And it doesn't matter that I don't know the words. I can feel it.
That's incredible.
And that's probably the best compliment ever, right?
Yes, because this is a really important part of music.
Yeah. But he delivers with such passion and such emotion. I'm telling you, he's like my favorite person ever. In every way. And you know, the thing is that you're only as good as the boss. And he's great, so the road crew is happy. Everybody treats everybody great. If he was a miserable person, then everybody would have misery. We'd all be nervous, anxious all the time. You know, he brings out the best in you.
That
always.
Great.
Yeah.
He has, I think, two phases. I mean, producer phase and singer phase.
Yeah.
So he can do it, I guess.
Yeah, he's incredible.
How about the audience? Actually, yes, our audience is really unique. I know that.
You know, he came into the dressing room and he said, last night, he said, audience was so loud.
Yeah.
That the sound man turned the PA up even more to keep up with the audience because, wow, they're just so crazy. You know, they're so excited to see him. And it's amazing. I've never seen anything like it.
Yeah, also, they're different than Beatles, you know, audience.
Yeah.
Actually, they're not kind of a normal audience. different Japanese audience. Because most of the audience from, you know, Yankee, Japanese Yankee.
No, I don't know.
That means they were very, when they were teenager, they were really bad boys, bad girls, hanging out outside, smoking, or take a drink, also ride a motorcycle, steal a motorcycle, like that, you know, kind of person. I don't know, they started to, like to the Carol, do you know Carol?
Yeah.
As I used to play with Carol, Carol.
Yeah.
And they, after they growing up, they still love the Yazawa, they still going, you know,
sure. Concert.
So they growing up, but still some parts crazy.
Yeah.
You know what I mean?
Yeah. I know that they're not allowed to drink before the shows, because they used
to
fight.
There used to be
fights, and now if they think somebody's drunk, they make them breathe into a breathalyzer, and then they won't allow them to come into the show. But at the dinner show, they're allowed to drink. So, I've been told that at the end of the show, you have all these rich, because it's at $600 to get in, obviously they have money.
Wow.
All throwing up in the bathroom.
I think only who get the successful, you know, maybe they can go. I mean, they were bad, but after growing up, some people get the really big successful.
Yeah.
And become a president or...
Yeah. I love his fans. And we've met a lot of fans, you know, at hotels, in the subway.
Yeah. So somebody starting talking about with you? Like, I don't know, maybe a hotel or on the street.
Especially like George has been playing with, you know, George Hawkins Jr., the bass player. He's been playing with Boss since the 80s, since 1987.
Wow.
So they go back 25 plus years together. So, you know, George is constantly being recognized. And Toshi played with Boss for 10 years. And Toshi's a very famous guitar player in the United States as well. So, a funny story was I was sitting in the train station waiting to get on the bullet train, and I went back down with the tour manager as he went to buy something in the 7-Eleven, and I got a tap on my shoulder. I turned around, and it's Boss. And, of course, the security's behind him, and we had a nice short little chat, and then he walked away, and then I looked at the people's faces. That were they were in shock.
Yeah.
I thought one lady was going to pass out. And then another time, the same thing happened, and a lady came up just after he had left, and she touched my hand where he shook my hand, and then she breathed the air.
What?
She went, I want to breathe the air that he just breathed. And she was serious.
Oh, my God. Be careful.
They love him. You know, they just, he is a legend.
Yeah.
You know, it's like Paul McCartney from the Beatles. I mean, they spent their whole lives listening to this great music. You know, if somebody asked me, because I've heard people say, well, he's like the Mick Jagger of Japan. If somebody says, well, how famous is this person? I would say, Yazawa is to Japan what Paul McCartney is to the United Kingdom. Yazawa is to Japan what Paul McCartney is to Britain. Same.
Yeah, I know.
And, you know, the longevity of the career.
Yeah.
You know, I mean, Carol was...
Yeah, he's still doing, you know, he never stopped.
He never stopped, just like McCartney.
That's true.
Yeah.
今回ですね、矢沢永吉さんのツアーのために来日してるんですよねというふうに聞いたらそうですと言ってました。そして、このコンサートは17公演あって、ディナーコンサートが2日間ありますと。ツアーは北海道から始まって仙台で2日間、そして福岡で2日間、他はどこの地域に行ったのかなというふうにちょっとジフが考えてて、大阪と広島、名古屋と金沢に行きましたと。で、京都とか行きましたかって聞いたところ、京都は行ってなかったんですけど大阪で2日間やりましたと。で、名古屋も福岡も2日ずつで、金沢1日でしたと。そして、東京の、武道館は5日間やりました。日程は12月10日11日13、14と16ですと。で、実は、このインタビューを撮ってる時は最終日の日だったんですけど、すごくトリッキーな状態でディナーショーのライブの準備をしてますと。
で、20日と21日の2日間が、ディナーショーなんですけど、450人のみのお客さんが入る本当にプライベートコンサートという形の特別なショーですと。で、ロードクルー、スタッフもみんなスーツを着て清掃しますと。で、音的にはこちらはあまりハードロックではないんですけど、トニー・バネットとか、フランク・シナトラのような音楽で、矢沢はそちらの顔の音楽を持ってると。フォーチュン・テイラーや東京のような曲はそうですよねと言ってました。で、そういったサイドの曲を演奏するとこのディナーショーでは、で実は今日も、この最終日の武道館なんですけど、その前にディナーショーのためのサウンドチェックのリハがあって、その後夜にこのロックンロールの方のコンサートがあるので、まあ、ちょっとその切り替えとかそういうのを考えると、まあ、混乱してるんですよと言ってました。じゃあこのディナーショーなんですけど、シンフォニーと一緒ですかというふうに聞いたところ、弦楽器が加わることとバックコーラスが加わることは確かだと、またギターのトシ柳さんはこの武道館の最終日のライブをもってメンバーとして、このツアーでは終わりで、ディナーショーには参加しないと。その代わり三吉さんというギタリストが参加しますと。で、両方とも本当に素晴らしいギタリストで、で特にでも今ね、トシさんの方が、ジェフはお気に入りなんですよみたいな話をしてました。で、どうやってじゃあ矢沢永吉のバンドにジェフ・コールマンが加入したのかといういきさつを聞いたんですけど、実は今年の春にジェフの友達のハル君っていう人が、まあ、この方福岡にいるんですけど、私も実は知ってるんですけど、まあ、この方を通じてということだったんですよね。で、全てはビーズの義勇からいろいろ変わってって、でまずジェフとハルというのは、ハル君15年間お互いを知ってると、まあ、ハル君はねロサンゼルスに10年住んでたことがあって、まあ、ジェフの身の回りの世話、ローディーとか、まあ、そういったことをやってた方なんですけど、で彼は、まあ、ジェフが言うにアーティストビザが下りなくて結局アメリカに入れなくなってしまったから、まあ、日本に帰ってしまったと。で、まあね、ここ、まあ特に何年もなんですけど、日本人がビザを取るのは本当にすごく難しくなってるというふうに言ってました。で、まあそういった経緯で、まあ、ハル君がいつもジェフに言ってたことがあると。で、それは私はあなたが日本の有名なアーティストと一緒にプレイしているのを見るのが夢ですよと、そういうふうにハルさんはずっと言ってたんだって。で、ハルさんが、矢沢が秋のツアーのギタリストを探しているっていうのをどっからか聞きつけたのか雑誌で見たのか、まあ、見つけてきたと。そしてジェフに電話してきて、矢沢駅という人は日本でレジェンドのアーティストなんだけどってまず言ってきました。で、その時ジェフはすごく忙しかったんだけど、まあ、全てのプレスキットを送りましたと。ビデオも含めて、全てマネージメントに送ったと。そしてビーズのマネージメントにも同じものを実は送ってて、誰か矢沢の関係者を知ってるかっていうふうに聞いたんだけど、ビーズ側のまあスタッフの人とかは全然みんな知らないっていうふうに言ってたと。そしたらいきなり、トシ柳さんからジェフに電話がまず来ましたと。で、それはミートバッツのツアーでニューヨークにいた時だったんですけど、ちょうどニューヨークの街を歩いてたら、まあトシさんが電話してきて、お前の名前がミックスに入ってたと、まあ、矢沢駅さんのその、まあ、ツアーのメンバーのリストに入ってたと。で、本当に興味あるのっていうふうに、まあ、確認の電話みたいなのをしてきたらしいんですね。で、プラスその期間本当に予定は空いてるのかというふうに聞いてきて、で、うん、もちろん興味がありますよとジェフは言ったと。で、そしたら、まあ、トシさんが、まあ、その詳細を持ってきてくれてという流れで、まあ、このメンバーに入ったと。だからでトシさんにはすごく感謝してるんだっていうふうに、まあ、言ってたんですけど、で彼はもともとね、矢沢永吉のすでにバックのメンバーだったのでねっていう話をしてたんですけど、トシさん側はいやいやいや君の友達のハルが全てやったんだよっていうふうに、まあ、言ってたと。じゃあハルさんはその書類を送る前から例えばマネージメント側のね誰か担当者とか知ってたんですかっていうふうに聞いたところ、実は知らなかったと。多分雑誌か何かメディアリストとかで矢沢永吉の事務所の連絡先を見つけたと。で、いきなり、まあ、コンタクトを取って送ったらしいんだけど、 うん、アメリカではこのようにいきなり有名なバンドにコンタクトを取ってって感じでのハプニングはまああんまりないと。例えばガンズ&ローゼスにしてもサポートメンバーになるにはオーディションがあったりと、もしくはスラッシュはこの人と知り合いだからとか、まあそういう何かがないと難しいと。いきなりプレスキットを送っただけで決まるなんてハプニングはないでしょうって。でもしも例えばレッドゼッペンで演奏したいならマネージメントの人を知ってたりとか、ジミー・ペイジが知り合いだったりしないと、まあそういうの入りにくいよねって話が出てたんですけど、じゃあ、最終的にまあオーディションっていうのは本当になかったのというふうに聞いたら、オーディションはなかったんだって。なので私すごく驚いてね、実は昔、まあ、私の友人が矢沢さんと一緒にプレーをしていたことがあるんですけど、まあその時もちろん彼はオーディションを受けたと言ってたので、まあ、そういうのがあったんだよと、まあ、その人日本で有名なギタリストなんですけど、まあ、そういう話をしたので、ボスは、ジェフのねものすごいたくさんの YouTube をもちろんチェックしてたので、であと音源とかそういうのもチェックしてたからと。ただ毎日がもう本当にねライブ一日一日がオーディションのような感じで、もし例えば今夜自分がねいいプレーしなかったら矢沢さんはもう二度と自分のことを呼ばないと、下手したらすぐクビだと。スポーツと同じでね、ピッチャーがいいプレーをしなかったらゲームの途中で降ろされるのと同じですよと。でドラマーが例えばいいプレーをしなかったら、まあ、すぐクビですよと。実際ねその話ね昔矢沢永吉はやったのよ、私それ知ってんだけど。なので、まあ、ジェフに実際その話知ってるよと、実際に矢沢は昔そういうことしてねドラマーが途中で変わったことがツアー中にあるんだよっていう話をしてたんですけど、で、ジェフの場合はオーディションは実際になくて現場に行き、もういきなりリハーサルやったと。で本当にねもう矢沢さんは僕のヒーローで素晴らしいアーティストですというふうに言ってました。ではリハーサルはどれぐらい行ってますか、また何曲ぐらいプレイしてるんでしょうかというふうに聞いたところ、リハーサルでは28曲演奏してますと。でまず7日間5人のバンドメンバーだけでリハーサルを行ったと。ドラムと2本のギターとベースとギーボードと、ヤザーですと。でこのメンバーで1週間スタジオリハーサルを最初に行いましたと。でその後に休みがあって、でその後5日間か6日間ぐらいバック、グラウンドのシンガーを入れてホーンセクションを入れて、そこにはサックスプレイヤーのスネーク・デイビスも加わったと。そして、スタジオでのリハーサルも行って、で衣装を着てのねドレスリハーサルも行ったと。まあ、このドレスリハーサルっていうのはいわゆるステージで着るドレスを実際にみんなが着用してのリハでしたと。でもちろん矢沢のビジョンっていうのがあるから、そういうのを全てね矢沢がステージ側じゃない方に行って指示をしたりとか、まあ矢沢さんっていうのはプロデューサーみたいなこともまあ全てライトの位置からなんからご自分でプロデュースする方と聞いてますので、そういうことを実際にやったと。で、それは、みんな彼の周りについてもう全てそのビジョン見た感じとかっていうのは彼の指示によって作業をすると。でライトにしても今ジェフも言ってましたけど、誰かが指示するんじゃなくて矢沢自身がもう全てどう見せたいかっていうのを知ってて、どういうビジョンが、まあ、矢沢さんの中にあるので、まあ、その指示に基づいて全てみんなスタッフが動くというふうに言ってました。じゃあ曲を覚えるにはどれくらいの時間がかかりましたかというふうに聞いたところ、日本に来る、まあ、3週間ぐらい前から覚え始めたと言ってました。すごく時間がない中でしたよねというふうに聞いたら、まあ、忙しかったので本当時間がなかったと。でレギュラーショーの曲数プラス12曲 の曲をディナーショーのために覚えたんですけど、実はいくつかの曲はレギュラーショーでもやった曲なんですけど、ディナーショーではなんとトシ柳さんのパートをジェフが演奏しなくてはいけないと。だからちょっとねトリッキーで頭の切り替えしたりとかしなきゃいけないんだよねと言ってました。ディナーショーは、まあ、ハードロックではなくて、まあ、音を少し軽めにしたりとかあるんですけど、まあ、アコースティックも演奏すると、まあ、これは大体 3,4 曲ぐらいのディナーショー、まあ、アコースティックの時はディナーショーでは 3,4 曲ぐらいだと思うんですけどって言ってました。じゃあジェフもスーツを着て演奏するんですかというふうに聞いたら、そうですと。でも多分ネクタイはないと思うかなと。スーツパンツって感じになると思うんだけどと、まあ、例えばホワイトシャツでオープンカラーだったりとか、まあ、そんな感じじゃないかなというふうに言ってて、 まあ、私的にはもう本当ジェフはロスにいる、まあ、私が移り住んだ時ぐらいから知り合ってよく知ってるので、なんかすごいそのジェフのねスーツ姿っていうのが想像できないから笑っちゃったのよ。で本当ごめんねっつって、なんでかっていうと、いつもジェフってのもロックンロールのまあファッションなわけですよ普段からね。だからなんかジェフがスーツ着て演奏するっていうのごめん想像できないから、まあ、かっこいいと思うんだけどさみたいな話もしてて、そしたらまあ実は僕はそういうのも好きなんですよと。でまあ多分かっこよくなるんじゃないかなって自分でもまあそういうの見てみたいしみたいな話になったんですけどね。で今回まあ来日中に例えば矢沢さんのアルバムにレコーディングとして参加とかしたんですかというふうに聞いたところ、そういうのはないと、ツアーメンバーとしてのみ今回参加して、でも呼んでもらったらもちろんレコーディングの方もいつでもやりますよって言ってました。じゃあ矢沢永吉という人についてどう思いますかと、例えば彼の音楽だったりね、また彼の人間性性格だったりとか、そういうことも含めてちょっと教えてもらえませんかというふうに聞いたんですけど、多分自分の人生において10人の指に入る人物だと、それもトップリストの人たちの中のまあリストというか人間ですと。で音楽的にも感情的にもミュージシャンに対して非常にとても心地の良いリラックスできる状況を作ってくれると。でなぜなら矢沢自身もすごくリラックスしてると。でとてもね矢沢さんという方は面白い人で、ものすごく頭のキレがいい賢い人ですと。でさらにものすごい才能を持ってる人でもありますと。で一ついい話があるんですけれども、まあ、ジェフがステージにいた時に矢沢さんが、ジェフ、私の家族の友人がね今日も、ライブを見に来ると、そして彼らは昨日の夜のショーがえらく気に入ってくれたんだよって、まあ、言ってくれたと。でボス、あなたは私にインスパイアしてくれますねっていう風に言ったらしいんですね。そしたらまあ矢沢さんが大きな長いハグをジェフにしてくれて、まあ、やっぱりミュージシャンのモチベーションっていうのをすごくね矢沢さんが上げてくれてるんだなというふうに思ったんですけど、でそれはねすごくニュートラルなエネルギーをミュージシャンがステージにいる時にくれてますと。でもステージ上でこういう会話するってすごいなと思うんだけどね。で彼はオーディエンスからエネルギーを感じて、オーディエンスも彼からエネルギーを感じてると。だから例えば今夜の武道館全体もまあ、大きなボールのエネルギーになってるって感じですよと、まあ、エナジーボール、武道館がエナジーボールみたいな感じだよと。でそれはミュージシャン、矢沢、オーディエンス、楽曲、全てが一体になってる総合エネルギーだよと。だから彼は今でも高いレベルのパフォーマンスができてると思いますと。でジェフが思うには、矢沢は今でももっともっといいものをってすごくねシンガーとしてトライしてると思いますよと。で彼の音源をジェフは全て聞いたらしいんですけど、本当にどれも素晴らしいと。で私たちはバンドでね話してたんだけど、矢沢はいつも全力を尽くしてもっともっと良くなるようにやってますよねって、バンドのメンバーもみんなそういう風に感じてると。で65歳のねシンガーがまだまだ上を目指してるってすごいことですよと。シンガーは大体30代がピークなんじゃないと。フレディ・マーキュリーだったりポール・ロジャースだったりグレン・ヒューズだったりとか、まあ、もちろんこういう人たちは今でもね素晴らしいシンガーなんだけど、ほとんどのシンガーっていうのは年齢を重ねていくと高いレンジの歌は歌えなくなったりしてますでしょと。なので60代になってもね30代と同じだったりとか、あとそれ以上だったりってことはやはりね普通は難しくなっていく人の方が多いよねと。もちろん矢沢を除いてだよって言ってて、それで、彼は今でもねステージングがすごいし、もちろん例えばじゃあその年代の方誰かいると言われたらミック・ジャガーも確かにね今でももちろんそういう風にやってますよ。ただステージングのキレはあるけど、ミック・ジャガーは実は息切れしてたりとかそういうのがあったりするよと。でも矢沢は息切れなんてね全然ないと。彼は全ての曲を完璧に歌うしねと言ってました。そのあたりをじゃあ矢沢さんはどうやってキープしてるとか、そういうことをジェフは見てて知ってますかって聞いたら、どうやってるかは僕は分かりませんと。どれだけ素晴らしいかってことは説明できるけど、実際に例えば何かをセーブしてるとかそういうのは知らないと。例えばじゃあアルコールとかね飲んだりしてるのを見たことあるっていうふうに聞いたら、それはしてないんじゃないかなと。ライブが終わったらもちろん多少はあるかもしれないけど、ライブ前ってのは絶対にないと。もしかしたらねその全てのライブディナーショーも終わった後の打ち上げではね、例えばもう終わったねってすごい飲むかもしれないけど、でも普段はそういうの見てないと。で全ての素晴らしいシンガーたちは彼らに何が必要なのか知ってると。 彼らには8時間の睡眠が絶対必要で、また話をしすぎないこと、まあ、もちろんそれは話をしすぎると声に影響が出ると。で実際にはでも矢沢さんがどれぐらい寝てるかはわからないと。彼はものすごくエネルギーがある人だし、ライブが終わったらすぐに眠れるとは思えないですよと。いくら疲れてても、まあ、エネルギーがあるでしょうと。もう基本的にね、よく皆さん心が言うのはライブの後っていうのは逆に興奮してるから眠れないっていう人は多いよね。それは LA ガンズのフィル・ルイスなんかも前に言ってましたけど、で疲れてるとは思うけど、なぜかというと2時間45分、矢沢永吉のショーっていうのは演奏してるわけですと。まあ、2時間半かもしれない。普通のコンサートは2時間20分なんだけど、アンコールとか入るので、もちろんその分ちょっと長くなったりしますと。で、アメリカだとまあ大体1時間半ぐらいが多いですよねというふうに私が言ってたんですけど、まあ、それに比べたら全然矢沢永吉のショーっていうのは長いねって話をしてて、で、その通りだと。彼はものすごいたくさんの素晴らしい楽曲を持ってるからねというふうに言ってました。じゃあ次は音楽の話についてちょっとしましょうというふうに言ったんですけど、すごくバラエティに飛んでますよと。で、ジェフにとっては全てそう感じると。なぜならハードロックといえば例えばスコーピオンズだったりとか ACDC みたいなドライビングでパワフルなものを、まあ、大体みんな想像するでしょうと。でもハードロックの中にファンキーなものがあったりとか、シリオなものがあったりとか、クラシックなものがあったりとか、でその中にバイオリンなどのストリングスが含まれているとか、でそしてその後またロックンロールに行ってと、まあ、なんか全てが含まれてるからもう素晴らしいんだよと。一つのねショーの中で本当に全てのものが表現できてるよねと言ってました。じゃあ歌詞の部分についてはどう感じますかと。特に日本語の部分はジェフは理解できない部分があると思うので、その辺のことではどういうふうに感じますかというふうに聞いたら、彼はものすごいエモーションを持ってるから、例えば声だったりとか、そこからジェフは感じることができると。もし歌詞の意味がわからなかったとしても、もうそれはもうニュアンスというかそういうもので感じるよと。まあ、例えばジェフ・ベックがインストゥルメンタルソングをプレイしても、でもみんな感じることができるでしょうと。まあ、それと同じようなことだよって言ってたんですけど、なので本当にそこは素晴らしい部分だったと思うと。で、矢沢はものすごい情熱とエモーションを与えると。で、僕にとって彼は本当にお気に入りの性格の人物ですよと。すごくね素晴らしいボスで、みんなが素晴らしく入れてハッピーになれる矢沢という人はそういう人ですよと。で、もし例えば矢沢がミザリーな人だったらいつもみんなが心配したりとか、ちょっとハッピーじゃなくなったりと思ういうふうになるかもしれないと。でも矢沢永吉はそうではなくて、常にベストなものを持ってきてくれる人だから、もう本当にエネルギーの中心みたいな人ですよね。だからこちらもものすごくいい状態で入れますと。じゃあオーディエンスについてはどうですかと。実は矢沢のオーディエンスっていうのは、まあ、ちょっとね他のオーディエンスに比べたら個性的という話を私がしてたんですね。私自身も実はなぜかというと、私最初に矢沢永吉のコンサート見たの15歳かな。その時ってもっとヤンキーの怖いお兄さんたちがいっぱいいてたから、まあ大体矢沢永吉のファンイコールどういう人たちかっていうのが分かったので、そういうのはまあ例えば外人のジェフが見たらどうなのかなと思って聞いてみたんですけど、今日のライブが始まる前、あ、昨日でした。すみません。昨日のライブが始まる前、私たちは楽屋にいましたと。で、オーディエンスはものすごくラウド、だから音が大きくて、サウンドマンがキープアップしたらオーディエンスはもっともっと盛り上がってきたと。で、まあね、ビーズのオーディエンスとかはもうちょっと普通な人が多いと思うんだけど、まあジェフにちょっとヤンキーって知ってるみたいな話をして、まあ、ヤンキー上がりのファンが矢沢多いんだよなんて話をしてたんですけれども、まあ確かにねすごく、酒を飲んで酔っ払ってライブの前に喧嘩したという話を、聞いたと。でなので、そしてその喧嘩した人はなんか息ができなくなって倒れちゃってっていう、そういうハプニングが前にあったと。なのでライブの前にお酒を飲んじゃいけないとか、お酒の持ち込みが禁止されたっていうのはスタッフから聞きましたよって話になって、でもディナーショーではみんなお酒飲めるっていうふうに聞いてるから、また違うんじゃないっていうふうに言ってました。でまたこのディナーショーっていうのは高いのでね、私がジェフに言ったのは、まあ確かにいろいろ、まあ、成功した人しか行けないんじゃないでしょうかと。確かにライブのチケット1枚6万ぐらいしたんじゃないかな。で、まあそう言ってみんな清掃していかなきゃいけないと思うから、まあきちんとした人が行くんじゃないなんて話になったんですけど、で、ファンについて、ジェフはすごく好きだと。ホテルでも地下鉄でもねって。 じゃあジェフに誰か、ファンの人が話しかけてきたりしましたか？ああ安田のギタリストがいるとか言われたみたいに聞いたんですけど、ベーシストのジョージはもう長い間矢沢とプレイしてますと。1987年から一緒にやってて、もう25年以上一緒にやってるので、ファンの人たちっていうのはもうベースのジョージのことは誰でも知ってると。で、トシさんももう10年以上やってるので、で、またトシさんはアメリカでも有名なギタリストですからねと。で、一個面白い話があるんですけど、新幹線の駅で座ってたと。で、ツアーマネージャーがコンビニで何か買いに行きましたと。で誰かが、後ろから来てジェフの肩をトントンって叩いたんだって。したらそれはボスだったと、矢沢だったと。でもちろん警備員は私たちの周りにいたんですけど、そしてボスがそのまま歩いていって、そしたら人がわーって避けてってスペースが作ったと。でなのでその周りにいた、まあ、一般のお客さんなのかファンなのか分かんないんですけど、ものすごくなんかそこに矢沢がいるっていうのがショックだったみたいだと。でびっくりしてある女性はちょっとあーっつってもうすごい倒れ気味だったというふうに言ってきました。でまた別の時に、まあ、同じように矢沢さんがジェフの近くに行ったんだって。で、そして、まあ女性がねジェフのそばに来たと。で矢沢がジェフのそばにちょっと前までいたもんだからジェフの手を触ってで髪を触っておまけに匂いまで本当にクンクンクンって書いてったと。もうすごい真剣だったと。なので彼らは本当に矢沢さんのことが好きなんだよね。まあもちろんね矢沢はレジェンドだからねというふうに言ってて、まあそれはビートルズのポール・マッカートニーとかと同じで、彼の人生において全て素晴らしい音楽をやってるんだからね、もうもちろんまあみんなそういう風になるでしょうと。何人かの人がジェフに聞いてきたと。矢沢は日本のミック・ジャガーって言われてるんだよねと。でだから私は言いますと、日本では矢沢で、ポール・マッカートニーはイギリス代表だって。で彼らはずっと続けてるし辞めたことが一度もないよねって言ってたんですけどね。 All right,、how many guitars did you bring for this tour?
I brought 3 Strats. The red one was built for me and made finished 2 days before I left.
Oh, really?
The red sparkle Strat. They got it done just in time. And I had to bring 3 acoustics for the acoustic tour, or the dinner shows.
Yeah, yeah.
So I'm running out of room in my big road case. So when I got here, I also, in addition to those guitars, 3 Stratocasters. Three acoustics. One is a nylon string classical. One is a small body parlor acoustic guitar. And another one is a Carvin acoustic electric guitar. And then I have my 2 favorite Wildwood Strats from Fender, built by Fender.
The late ones, eh?
Yeah.
Okay.
So red, blue, and seafoam green. And then I...called Fujigen.
Ah, Fujigen, yeah, yeah.
And they brought me their, you know, FL guitar. It's not a Les Paul. It has a similar shape, but fantastic guitar. I've been using it for the encore at Budokan. And then also, you know, we're doing some songs that need a really soft neck pickup, like Wes Montgomery song, for like City Lights and Please, Please, Please.So this gentleman, Mikato, from Freedom Guitar, brought me this very special guitar.
Yeah.
It's a white guitar. It's with humbucker, single humbucker. And people keep asking about it on the internet. What is that guitar? It does something that none of the other guitars do. And it made such an impact in the show. I've been using it for the whole tour. And I'm going to use it for the dinner shows. Because it just...It has a great rock sound. Like, I opened the show with it as well, rocking. But in the middle of the show, when we are really ethereal and mellow, it has that sound, too. It's amazing. So in the end, I'm going to try to figure out how to buy it.
Okay. I think it may be the same question, but I want to hear about it again. How do you feel playing in Budokan? Budokan is more...People knew from Cheap Trick something.
Yeah.
And then most of people want to play.
Well, the Beatles, right? 1966.
Ah, yeah, exactly.
Beatles, Cheap Trick. I think there was an MSG live at Budokan.
Yeah,
with what's the singer's name? I toured with him. Gary.
Did you book?
Gary Barden. Yeah. Who did you say?
Barden.
Gary Barden.
Yeah.
It's incredible because it's not deep like, say, Fukuoka, where we played. It's taller.
Yeah,
so the audience is like all around you.
Yeah.
The sound is coming down at you. It's incredible. And they just screaming the whole time. It's incredible.
How about sound?
Sound is great.
Oh, really?
Incredible. It sounds strange when there's no audience.
Mm-hmm.
At sound check, it's really boomy. But once the audience is in there, it's great.
Yeah, it's changed.
Yeah, it completely changes.
Yeah.
I never thought in my lifetime I would play Budokan.
Before Stella.
Yeah. I think that the four most interesting places I have played, the Kremlin Palace, Wembley, Budokan, 5 nights, and Lord March's castle at Goodwood down in the south of England, standing atop of his castle, 50,000 acre estate. Those are cool gigs.
How much as a show in Japan, did you play like a Budokan big size of the stage or a club size?
Let's see, Osaka, Fukuoka, Hokkaido, Sendai, those are all big venues. Fukuoka, I think, is much more capacity than Budokan. I mean, it seems to be. It's very large.
Yeah.
Long. The smallest place we played was Kanazawa. It was a hall, and I think it was like 1,700 seats or maybe 2,000 seats.
Oh, it's small.
Yeah. But I think it made sense because we're heading back towards Tokyo, you know, routing. It made perfect sense to have a show there, not have days off, you know.
I see.
At that show, Boss shook some of the fans' hands.
Oh, really?
And George told me in all his career, he had never seen Boss do that. You know, because the audience is in chairs and they can literally walk up to the front of the stage. So people are standing up, they walk up, and this woman put out her hand and he shook her hand. She cried for the whole next two songs. I'm thinking, okay, settle down now. Settle down, let's get back to the show. Bawling.
Oh, really?
Songs.
I heard he used to play at the small club before.
Yeah.
It was called the kind of club tour.
Mm-hmm.
Yeah, I don't know which year was it.
Yeah.
So, okay, what is the difference US tour than Japanese tour? And I want to hear about more what is different music industry.
Well, first off, Japanese culture in all facets of life.
Yeah.
Everybody is so happy and proud doing the job that they are doing, no matter what they do. If they're the taxi driver, if they're the lady at the checkout counter, if it's the person at the 7-Eleven, everybody's happy with the job they're doing, and they do the best job they can.
I don't know happy, but just they're doing best, you know?
They're doing the
Even
best
if they're
they
not
can.
Happy, yeah.
Well, if they're not happy, they're not telling me.
Yeah.
In the United States, I was just telling Naju this, in the United States, you have people that are living on purpose, like Clint Eastwood. He does exactly what he wants to do. He's a legend, right? And then you have, like, aspiring actors and musicians and music teachers and the guy at the 7-Eleven and the cab driver and the this and the that. And they all have a chip on their shoulder. Like, they should be further than they are. I should be more famous than I am. Do you know how long I've been playing guitar? You know, I don't like that. So when I come here, I feel like everybody has so much pride in what they do.
Yeah.
More than any other country. It's so unbelievably different than anywhere else. Now we're playing with Yazawa the legend, and obviously he wants to have the best road crew that he can.
Yeah.
And they're Japanese, so the pride, the level of pride, and the detail of every little thing in the show is perfect.
Yes, that's true.
We're completely spoiled.
Yeah.
Going back home is like a culture shock.
Yeah, I know.
You know, I'm not saying there aren't people that love you and care and are wonderful, but it's different, you know?
Yeah.
It's different. And every country is different. You know, you go to Russia, and you're lucky if you can get a steak, you know, that hasn't been cooked 3 days ago and it's over salty. And, you know, I mean, it can be tricky in certain cities.
Tricky is in U.S.
Yeah.
Really?
So wow. Every country is different. Every audience is different.
Yeah.
In the United States, depending on where you are in the United States, is completely different.
Uh-huh.
You know, you have some areas that are completely prejudiced.
Yeah.
You have some areas that are Democratic, some are Republicans, some people are hillbillies with shotguns. I mean, you know, the United States is everything. But, you know, the most important thing that I notice is that how efficient everything is, the attention to detail. So nothing ever goes wrong. My wife says, you know, any problems on the show? I go, there's not going to be any problems unless somebody falls off the stage or breaks their leg. The show is not going to have any flaws. Everything's always going to work perfect because it's Japanese.
That's right. Yeah. Okay, next question. Would you tell me about your project? What's going on, Cosmos Squad, Midwest, what is that project?
Well, it's all about scheduling. We've been talking about doing a new Cosmos Squad record forever. Now, Shane leaves in March. To go out with Bees for a long time. So he's home for the next 2 months. So we've been talking about a few different projects. One I can't discuss right now. It involves a Japanese musician, but we don't know yet. We want to do a record. Hopefully we'll do a record in the next 2 months with Shane. And it's all scheduling, because he's in a very famous band.
Yeah.
And so is Chad Smith.
Yeah, Chad.
So, for instance, Meat Bats, we were going to try to record in October.
Oh, really?
We had a free studio, 3 days, the best studio in L.A.
Cool.
But Kevin wasn't available, because he was out in Europe with Tarja, the singer from Nightwish.
Yeah.
Chad was available, I was available, Ed was maybe available some of the time. So it's all scheduling. So, when I get back home, I'll certainly try to get a Meat Bats record done. Because, you know, the Chili Peppers, as soon as their record comes out, then Chad's gone.
Right.
You know.
Yeah.
And with the Meat Bats, all we need is like 3 days in a room together and we can make a record.
Because
we just jam. You know?
But I saw you had a couple shows at the Baked Potato in this year.
Yeah. And I have a couple shows. I have a show coming up with Shane at the Baked Potato, I think February 22nd. March 6th, I'm putting together a band with the Azawa's rhythm section in L.A., meaning George Hawkins, Toshi, myself, and Jimmy Paxson. We're going to do a Baked Potato show. We don't even know what music we're going to play.
I really want to see that.
But I think we're going to add horns and singers. We're not going to play Boss's songs.
I know. It's a kind of sad new band, you know what I mean?
Yeah. But I think it's going to be like, you know, Jimmy said, let's not just go in there and play the same old fusion music. Let's get horns. Let's play funky, sexy, couple of singers.
Yeah.
And really make an event out of it. So, you know, musically it's interesting because we'll figure out who we are as a group.
Yeah, yeah.
You know, I think we can do anything. George is a fantastic singer. Like, he's like, you know, his voice and his range sounds like Glenn Hughes.
Glenn Hughes
is the greatest singer alive.
Yeah.
George is like 80% as good as Glenn Hughes on vocals. I'm like, really? He played me a record from 20 years ago. I couldn't believe it. You know, incredible talent in this band. And Jimmy Paxson, he's as good as Shane. It's like, wow. You
know,
his parents were musicians all their lives. I mean, Jimmy's been playing drums since he was like 4 years old.
Okay.
You gotta go?
No.
So there's that. And plus, this gentleman sitting across me, Naju Nakamura, he's been my friend and tour manager and promoter for all my shows, and he's promoted the Meat Bats with Chad. He did a Meat Bats tour with Kenny Aronoff when Chad couldn't do it, and then we did a one-off with Matt Sorum. So in the springtime we're going to try to book a tour of my music, and I think we're going to try to find Japanese musicians. You know, it's fun to bring your band over from Los Angeles, but
that means you should play with Japanese musicians.
Yeah, I play with Yu Yokomaguchi, Itsuto, Yukiko Shibutani, and you know, they're all wonderful.
And Hasegawa, grandmother.
Yeah, yeah. And Soki, one time. So I love playing with. Not only is it more affordable, you know, because flying guys over from LA and schedules and everybody's like, half the guys, I know they're rock stars in 20 different bands, so it's difficult. But I like playing with local, you know, like Japanese musicians. Or like, for instance, I went to Tahiti and I played a show with all Tahitian musicians. And the audience, they go crazy when they see, like, their musicians on stage and we're sharing this music together and we're all raising our level of of playing and inspiration. It's incredible.
Yeah.
Like, when I met Yuya, I thought, my God, he's like 24 years old. He's great. He's fantastic.
Yeah.
I'm like, he's too good. No. But I love it, so I'd be really excited. So I think we're gonna book a spring tour.
Oh, okay.
This is an answer. You asked me what I had going on next year.
Yeah, yeah.
So that's very important to us. We're gonna book a spring tour. We're still figuring out the dates. March, April, sometime in there.
Okay. This is last question. Give me a message for your Japanese fans.
Let's see. Well, I want to thank the Yazawa fans for being so loyal to him for 30, 40 years or however long it's been. They're the most incredible audience I've ever played for, had the honor and privilege to play for. And for the young guitar fans out there and musicians, you know, stay inspired and keep practicing and all your dreams will come true.
Thank you very much for your time.
Arigato.
では、今回、ギターは何本ぐらい持ってきたんですかというふうに聞いてみたところ、3本のストラットギターと、赤いギターは実は、僕のために作ってくれたんだけど、出発の2日前にできてきましたと。それから3本のアコースティックギターを持ってきました。これはディナーショーのために持ってきたんですけど、日本に着いてからさらに追加のストラットキャスターを手にしましたと。また3本のアコースティックギター。その中の一つは91ストリングクラシックで、もう一つはボディがすごく小さいパーラーアコースティックギターで、もう一つはカービンのアコースティックギターですと。そしてお気に入りのフェンダーのワイルドストラトが2本ありますと。レッドとブルーとグリーンがあるんですけどと。で、また不次元ギターが FL ギターを持ってきてくれましたと。これは武道館のアンコールで使用していますと。すごくね、似てる感じのシェイプのギターで、本当に素晴らしいギターですよと。Please, Please, Please とか、シティライトで使用しているのが、フリーダムギターという、ものすごく特別なギターを使用してますと。これは白いギターで、シングルハンバッカーなんですけれども、インターネットを介して結構ね、みんなに、どこのギターなんですかとよく聞かれることがありますと。全てのツアーでね、このギターを使用してるわけではないんですけれども、ディナーショーでも使用する予定ですと。で、ギターはすごくね、このギターは素晴らしいロックなサウンドが出ますと。オープニングはもちろんのこと、ショーの中盤とかメローな曲なんかもこのギターがすごく合いますよと。じゃあ武道館で演奏するというのにあたって何か感じますかと、なぜかというと武道館とも本当にたくさんの有名なアーティストが、演奏してますし、海外でもみんな、武道館って知られてますから、特にチープトリックのね、なんかのビデオから知ってる人も多いしというふうに言ったんですけど、まあそうですね、ビートルズにしてもチープトリックもやってるので、福岡のように箱が前に長く伸びてるのではなく、武道館は客席も含めどちらかというと縦長の作りになってますと。ですので音がそのまま下に降りてくるためも本当に素晴らしいと。あとはずっと、みんなスクリーミングしてるでしょと。サウンドもすごくいいしと。オーディエンスが、まだ入ってない時のサウンドチェックというのは音がちょっと違うので変な感じなんですけど、でもオーディエンスが入ったら音がすごく良くなりますから、もう本当に今までの人生の中でこんな感じを味わったことはないですと。まあ、今まで演奏した場所の中で、まあ、4本の、まあ、4つのスペシャルな場所に入りますねと言ってました。まあ、4つのスペシャルな場所のうちの1つかな。で、武道館以外の日本のツアーは
じゃあどんな会場だったんですかと、大きさは結構大きかったですかというふうに聞いたところ、大阪仙台福岡は大きかったですと、特に福岡は大きかったと。でも金沢は小さい会場でだいたい1,700シート、まあ、入っても2000人ぐらいってとこじゃないですかと。でも武道館に戻ってきてまたラウドなサウンドだったので、ある意味それは良かったですよと。で今回、まあ、その多分金沢の話だと思うんですけど、ボスが前列にいたファンの人に握手したりとか、まあ、そういうのがあったんですけど、みんなね、スタッフは今までそんなことをしたボスを見たことがないと言ってたので、もう本当女性がうわーってすごくもう感激して泣いてね、泣きじゃくって喜んでたりとか、そういう場面があったりもしましたよと。じゃあアメリカでの、まあ、ツアーっていうのと日本でのツアーって何か違いますかというふうに聞いたところ、まず最初に日本の文化の一つに、もう皆さんすごく仕事に対して幸せを感じててプライドを持ってると。でそれがタクシードライバーであってもチェックカウンターの、女性であってもセブンイレブンで働いてる人であっても、みんなが幸せで最高の仕事ができてますねというふうに言ってました。でアメリカでは人々は目的のために生きてますと。彼らは何かやりたいことが明確なんだけど、もちろん何がやりたいかと。そして、俳優にしてもミュージシャンにしても音楽講師にしてもね、タクシードライバーにしても、その活力となる感情があるわけで、でもそこにはチップが目の前にあると。例えば食べ物が目の前にあるとか、なので俺はそういうのあんまり好きではないと。すごく、日本に来てジェフが感じたのは、みんなそういうのではなく、何か目の前にあるからではなく、プライドを持ってやってますねと。もちろんね、他の国よりもそれはすごくあるんじゃないかなと、まあ言ってました。まあ私がジェフに言ったのは、それはみんなが本当に幸せに仕事してるかどうか分かんないよってことは、いや、やってる人も中にいると思うよと。ただまあいろんなマニュアルもあるしね、まあそうやってプライドがあるように見えると、きちんとやるということは確かにアメリカに比べたら、まあアメリカなんか本当にひどいとこだとあれですよね、ドラッグストアとか、あの店員さんが携帯電話で誰かに電話しながらレジ打ったりとか平気にしてますからね。もう慣れちゃったらどうでもよくなるんですけど、別にそれが怒られたりもしないので、まあ、そういうのに見たら、まあ確かに日本はきちんとしてるなと思うところあるんですけれども、でもちろんそれはまあアメリカ以外の国よりも日本はあるんじゃないと、信じられないぐらい、まあ、そういった部分とか他の国と日本は違いますねと。私たちは今矢沢というレジェンドとプレイしてますけど、彼はクルーに対しても常にベストを、彼ができる限り全部やってると、まあ、だからすごく、バンドのメンバーとクルーに対してのケアがすごいいいんでしょうね。で日本人はものすごいプライドを持っているので、全てのショーは本当に完璧ですと。まだなので、例えばライブの途中にトラブルがまずないってことでしょうね。で私たちはある意味そういった意味では甘やかされてると思うよと。でも本当にそれは違う部分、アメリカとは違う部分だなと思いますと。まあ確かにアメリカのショーでは途中で何かトラブルがあったりとか、話が違うとか、行ってみたら違うとかいっぱいありますから、そういう意味では日本は特に矢沢クラスになっても変、もう 300% ぐらい完璧でしょうね。それは多分ジェフは驚いたと思います。もちろんね、ジェフが言うように全ての国それぞれでいろんなことが違うんですけど、まあ、例えばレストランに行って味がしょっぱすぎたりとか、どこの国もそれぞれ違うから、まあ、トリッキリって言ったらトリッキーですよと。ただそれぞれの土地によってオーディエンスも違いますと。仮にアメリカ国内だったとしても、その土地によって違うでしょと。デモをやってる州もあれば、銃の問題を抱えてる州があるようにと。で一番大事なことは、もちろんそういったね、細かいことについて注意を常にすることだと。それをやってると悪いことというのはもちろんないですよと。で、例えば人生の中で何かトラブルがね、ショーの中であったとしても、まあ、日本ではそういうことはないんじゃないかなって。なぜなら日本人は完璧にやるからって言ってたんですけど、そこの部分ね、非常に私個人的にわかるんですけど、アメリカへと常にアテンションしなきゃいけないわけですよ。こういうことが万が一起こったらこういう対処をしなきゃいけないなとか、常にそれは何をやるにしても考えてることが多くて、でも日本にいたらというか、まあアメリカ行ってからそういうことしなきゃいけないなと思ったんですけど、まあそういうこういうことが起こったらどうしようとか、まず起こんないだろうという考えの方が多かったよね。
まさにあとはそういうことが起こらないからさ、まあ、ちょっと地震があってからとかね、原発があってからとか、皆さんもうちょっと危機感を皆さん持たれたと思うんですけどね、こういうことが起こったらこういうことしなきゃいけないとかいろいろ持たれたと思うんですけれども、それまでの日本っていうのは結構もうそんな心配するようなことってのはあんまりないよね。それほどきちんとしてるというところのことが、まあジェフは言いたかったんだなと思ったんですけども、じゃあジェフのプロジェクトについてちょっと聞いてみました。どういう動きをね今してるんですかというふうに聞いたら、コズモスクワットの新譜について今話してますと、でもシェーンが3月からビーズのツアーでずっといなくなりますので、シェーンが、日本のツアーに行く前にこの2ヶ月間の間にまあどうするか話していろいろやっていかなきゃいけないと。でジェフ個人のプロジェクトの方はまた、日本のミュージシャンと一緒にやろうかという話もありますと、まだ未確定ですと。でシェーンと、まあ、次の2ヶ月の間にレコーディングができるといいなと実際に思ってると。でチャドとのミートバーツの方は10月に実はレコーディングにトライしようとしてましたと。なぜなら、無料のスタジオが使えて、でその無料の使えるスタジオっていうのはロスでかなりいいスタジオだったと。でもケビンのスケジュールが入ってなかったと。彼はツアーでヨーロッパに行ってましたと。チャドも、私もエドも空いてたんですけど、まあ、そういう状況だったから、まあ、ロスに帰ったらこのレコーディングの続きというか終わらせなきゃいけないんですけどねなんて話してて、でチャドはレッチの新譜が、もうすぐ発売されるんですけど、それが発売されたらまたツアーでいなくなっちゃうので、まあそんな感じでみんなあんまスケジュールが合わないんだよねなんて話してて、でミートバッツは3日間実はジャムをやりましたと。で、確か今年の秋ぐらいにベイクドポテトでやったと思うんですけど、でまた別ではベイクドポテトで2月23日にシェーンと、で3月6日には矢沢のリズムセクション、ジョージ・ホンキス、そしてギターには都市柳さん、そしてジミー、パクシン、そしてジェフというね、もう本当矢沢のバックミュージシャンで、3月6日ですよ、皆さんよかったらロサンゼルスのベイクドポテトまで見に行ってください。でプレイしますと。でそこでは矢沢の曲はやらないと。でも同じようなフュージョンをやるんじゃなくてファンキーでセクシーな音楽をやろうって話してますと。でジョージは本当に素晴らしいしねと、すごく多分いいものができるんじゃないかなと。でジミー・パクシンもとってもいいと。で彼の両親もミュージシャンなんですよって話してたんだけど、個人的にちょっとこのバンド興味あるよね、非常にレベル高いと思うんでね。で、ある意味まあじゃあ新しいバンドの誕生ですねなんて話をして、もう私も正直見たいよなんて話してたんですけど、で、今ジェフの目の前にツアーマネージャーの中村さんが、まあ、実際にいらっしゃったんですけど、また彼と、まあ、春にね、日本のライブをブッキング、まあ、できたらねなんて話してて、まあ、前回はね、渋谷由紀子さんだったりとか橋川浩二さんだったりとか、まあ、そういう人が入ってたんですけど、まあ、また同じメンバーかどうか分かんないけど、そういう方たち日本のローカルミュージシャンと一緒にやりたいなと思ってると。でいろんな国にジェフは行って同じレベルを持ってるローカルミュージシャンとプレイするのが好きだと。でその中には、駒口雄也君も、彼はとっても若いのに本当に素晴らしかったしねというふうに話が出てましたけれども、じゃあ最後に日本のファンの人たちにメッセージをお願いしますというふうに、頼んだところ、まず矢沢ファンの皆さん、本当に君たちは30年から40年も矢沢を応援していて素晴らしいと感じましたと。このようなファンの方々は私は今まで見たことがないと。そして若いギターファンの皆さん、練習を続けてモチベーションをキープしていてくださいと。そうすると必ず夢が叶いますよと、そういったメッセージをいただきました。ちょっとねいろいろ長々と、まあ、インタビューしたんですけれども、矢沢永吉という人についてバンドメンバーから見たらこういう感じなんだとね、まあジェフ・コールマンとすごく長く知ってて、友達というのもあると思うんですけど、非常に包み隠さずね、このインタビュージェフが本当にオーネストで答えてくれたのがもうびっくりしたんですけれども、でまたねその矢沢永吉という人はそういう人なんだっていうことが、オーディエンス側から見た矢沢ではなくね、メンバー側から一緒に仕事をしてる人がもうそうやって感じるんだっていうところでね、しばらくちょっと矢沢のライブに行ってなかったんですけど、来年はちょっと久しぶりに見に行きたいなと私も個人的にこのインタビューからね思わせてくれましたね。本当に非常に、いいインタビューをしてくれたジェフ・コールマンでした。
は
はい、本日のゲストは現在レコ発ツアー真っ最中の開幕事象のメンバーの皆さんにお越しくださいました。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
まずじゃあちょっと一人ずつ自己紹介を簡単に、名前と担当楽器をお願いします。
はい、開幕事象のボーカルを担当しています西田夏実です。
イエーイ
ありがとうございます。
開幕事象のギター、高橋優希と申します。
イエーイ。
ドラムの上田哲也です。よろしくお願いします。
まあこんな3人のメンバーなんですけれども、まずこの番組を今日聞いて初めて開幕事象について知るリスナーの方もいると思うので、いつどうやって知り合って、どういうきっかけでこのバンドが始まり、そして今までどんな活動をしているのかをちょっと教えてもらえますか。
はい、
まあ俺が説明するのか、はい、そこは僕後加入なんで、はい
ああうん、
はい、結成から何年経ってるんだろう。5年、
5年、
5年半ぐらい、 ぐらい。
最初はじゃあ2人が知り合ったんですか。
そうですね、もともと違うドラムと僕がバンドをやってて、うん、でその時にボーカルとベースを募集してて、でその時にこのボーカルのなっちゃんと知り合って、うんうん、で、ライブをしていく中で2年か3年ぐらいした時に、もともと高校のギターとドラムは同級生なんで。
あ、そうなんだ、
はいはい、
へえ。でもずっと一緒にはやってなかったんですね、は
い、高校の時コピーバンドとかやってたんですけど、それから卒業して、3年ぐらいは、まあ、会ってなくて、で久しぶりに連絡を取り合った時にお互い音楽やってるっていうのをあのまた知ることができて、でお互いのライブ見に行ったりとかして、はい。
え、高校生の時は何のコピーバンドやってたんですか。
ミシェルがエレファントとか。
すごい、全然今と違うじゃないですか。
いろんなのはやりましたけど、
うんうんうん、へ
え。まあ僕がやってたものがなくなったタイミングで、そのまあ開幕事象に入りたいなと思って、こっちから時間、こっちからの逆オファーみたいな。
あ、
僕から
そうなん
だ、俺がやった方がいいなみたいな。
で開幕受賞はその時はでも、はい、ベースもいたんです
か。いや、いなかった
です。いなかった。その時は3人でやってたの。
はい、もうずっとベースがいないまま、うん、もうライブがやりたくてしょうがないってことになって、うん、でベースがいないけどライブをとりあえずやろうって、で初ライブがあのベースをなしで、うん、でそれが未だに続いているっていう、はい、状況ですね。
じゃあ、はい、前のドラムで何年活動してたんですか。
2年半ぐらい
って、はい、それで上田さんが入った、
はい、2011年の初めぐらい。
うん、なるほどで、ベースが今いないっていうおっしゃったじゃないですか、はい、でも CD 聴いてもそうだし、ライブ見てても、はい、その低音が鳴ってるんだよね、
はい、
それは私はだから打ち込みをしてるのかなとか CD 聴いたら思ってたとこはあるんですけど、そこはどういう風にして聞かせてるんですか。
はい、初ライブでは、うんうん、そのギターアンプにしかつながないで普通にギターを弾いてたんですけど、はい、試行錯誤していく中で、うん、まあ、エフェクターの話になってしまうんですけど、
はいはい、全然してください。
音色を変える機械なんですけど、うん、それにオクターバーというものがあって、
はいはいはい、
で、1オクターブ下の音を、うん、ベースアンプにつないで、でギターアンプも鳴らして、で、ベースがいるような、
うん、
あの音程を、うん、あの出して、でベースがいないのを補って、でそう研究して、でそういうシステムを構築してったって
。それすごい、はい、あんまりやってる人いないですよね。
あんまりいないかもしれないですね、
うんうん、ってことは毎回一人でベースアンプ、次でアンプを使ってるってことですよね。
そうですね、はい、
それはそれで機材が増えて大変っちゃ大変だけど、
はい、
へえ、全然分かんなかったです。それどれぐらいそれをいろいろ研究してなんかかかりました。
まあオクターバーというものとかピッチシフターっていうものはあの以前から知ってたんですけど、最初はピッチシフターを使ってて、でそれはあんまり音がその綺麗にならないと思って、オクターバーたら綺麗になるなと思って、でそれをギターアンプだけであのブレンドして出すよりも分けて出してあの綺麗にならせるっていうのをあの方法をこう少しずつ試して試してで今の、はい、形になりました。
初めて聞きました、そういうやり方を。
そうですか。
やってる人なんか雑誌とかに書けそうですよね。こうやってやるんだよってよくね。
やっぱアンダーグラウンドで活動してるとアンプ4つ並べてる1人がとかねいますよ。意味わかんない
よ。いやいやいや、なるほどね。それでまあ3人でやってきたと、
はい、
で、じゃあメンバーそれぞれまあこすごいサウンドがなんていうのかな、激しい全体的にで、グルーヴがすごくいいと思ったんですね。あの変拍子がまあ多いじゃないですか。その中でまあ最近そういった変拍子系のバンドってまあいっぱいいるのは知ってたんですけど、なんかまあこの間一緒に見に行った方とも話してたんですけど、皆さんカウントされてるような形で弾いてる人が多くて、自然なグルーヴがあまりできているバンドって少ないですよねなんて話をしてて、本当に自然なグルーヴができてて、なんかその辺意識してますか？
3人とも多分リズムに対する考え方はすごいバラバラだから、うん、だから有機的に聞こえるっていうとちょっと乱暴な言い方になっちゃいますけど、そこを紐解く、なんつったらいいのかな、ボーカルはもう完全に有機体で、
うんうん、
で俺がでギターがかなり無機質な、
はい、
数学的なで俺が間にいるみたいな位置関係だと思うんですよね。別に全員がその体感に響くグルーヴを得得しているというわけではなくて、3人が混ざるとああいうグルーヴになるっていうような、
あそれすごいな
認識。
なるほど。 それぞれが影響された音楽どんな感じですか？
そうですね、私は広く浅く聞いてきたんですけど、はい、昭和歌謡曲とか、うん、あとシェリル・クロウとか、はいはい、ミシェル・ブランチとか、
はい、
あとはアラニス・モリセットとか、
うんうん、
もうちょっと最近だとケイティ・タンストールとか、
うん、
家にある CD が一人でピアノとかアコギとか弾き語ってるような CD ばっかり買って聞いてます。
そこからそのなっちゃんの今のスタイルが生まれるには、
はい、はい、正直なんでここにいるのかよくわからない感じなんですけれども、
はい、
はい、
ですごくユニークですごい好きなんですけど、
ありがとうございます。
あんまり、はい、誰っぽいって言ったらいないんだよね、うん、
その、
うん、
曲の中でシャウトする部分と、はいはい、メロディーを歌う部分と語りっぽい部分があるんですけど、はい、それぞれをバラバラに分解していくと、うん、気づく人はあれもしかして〇〇好きじゃないとか、個人的にライブを見て聞いてもらったりとか、うんうん、そういう現象は多々あります。
じゃあこのバンドをやる前とか、はい、昔歌った時そういう、はい、例えばピアノ一本とか綺麗に歌うって言い方変なんですけど、はい
はい、そうですね、
そういうのも歌ってらっしゃったんですか？
おそらく、はい、認識されている綺麗な方だったと思います。
へ、はいはい、それがすごい綺麗じゃないって言い方変なんだけど、はい、なんつうのパワフルでシャウトがすごくてエネルギーバンバンみたいな、もう飲み込みますよね、はい、オーディエンスとか聞く人を完全にナッチャーワールドに引きずり込んでくれるっていうのかな、
はい、
それのパワーが、はい、うん、CD 聴いてもそうだったんですけど、はい、ライブ見て本当にそうかなと思ったら、うわこれはすごいやって、もうなんだろう、あまりすごくて気持ちがいいから聴いてて、はい、こっちがニヤニヤするんでね、はい、もうやるじゃんやるじゃんみたいな感じでさあ次は何をやってくれんのみたいな、
そう思っていただけて恐縮です。
見に行ってた時は同じ気持ちでした、
ね、やっぱりそう、あそっか、見てるとこがあるから、
最初お客さんなんで俺は
分かりますよね、うん、
うわーニマニマみたいな、
そう なんかニヤニヤさせてくれるんですよね、はい、かと思ったら全然想像できない、この間のパプリモンしてましたよね。
四ツ谷でしょうか。
そう、は
い、そうですね、
それもまた全然なんだろう、音楽とまたちょっとかけ離れて、あれこんなことすんのっていう、そのなんだろう、ギャップ
ですか、
うん、もうすごかったし、じゃあ歌ってる時はこの人 MC で喋ったらいきなりなんかもうちょっと怖い感じでガーってくんだろうなと思ったら、はいはい、あれみたいな感じになったりとか、
そうですね、 恥ずかしくってあの日も喋り倒してました。
恥ずかしそうには見えないですけど
恥ずかしくって逆にあの喋ってしまってで尻滅裂になってで何どうやってまとめたらいいんだろうって考えてるうちにもう次の曲が2人によって始まるっていうパターンが
最近のスタイルだよ
ね、はい、あれも別にあの台本があるわけではなくて本当に考えてるうちに始まってるっていう。
それがなんかすごくストーリーっぽく見えるのがすごいですね見てる方が。
そうなんですか。
なんかもうあのここなんか実は計算されてるのかなっていう風にも
あのそうですね、
思えるというか、うん、すごくストーリー性がありました
よ。あストーリーとして見ていただけたなら本当にこれ幸いというかあの計算は決してしておりませんので。
いやでもしてるメンバーもいます。
どっち。
いやまあこっちで。
あこっちでこっちでこうやって
なっちゃんをどうこう、あそこ僕らあのギターとドラムのセッティングが向かい合って上手と下手に行くんですけど、うんうん、真ん中のスペースがなっちゃんの歌う場所なんで、うんうん、そこドッグランって呼んでるんですけど、
はい、
っていうごとくどういう風に遊ばそうかなって。
では聞いてください。アルバム児童からアワーグラス。
ドラムがあのさ上手に来てるのも珍しいですよね。
そう、
あんまりそういうアーティストって
ジャズとかの世界だとやっぱ、
あ、そうそうそう、そっちでは言ってもロックというかこういうミクスチャーというか、
そうですね、そうなのかな、あんまり意識してない
で、よく見えるからいいなと思ったんですね、うう逆に
目立ちたいっていう
普通見えないですね、後ろにいるからどうやって叩いてるので、よ横から見えるからああやって叩いてるの、
あ、それはありますよね、俺も見に行ってたらそう思うんだ
非常に。じゃあリーダーは高橋さんなんですか。
リーダーなんですかね、なんか創始者なのか、ただなんていうのかな、リーダーっていう認識はなくて、なんか結構進める物事だったりとかは、うんうんうん、相談し合って、それぞれがそれぞれのリーダーというか、
あ、まあ、もう、まあ、もちろん、
ね、言葉についても。
で、高橋さんはじゃあ同じような音楽が好きだったんですか、はい、そういうわけじゃなくて、
あ、今やバンドでやっている音楽ってい
う、うん、影響された音楽とか、
影響された音楽は、まあ、ヘビーロックだったりとか、はい、90年代のオルタナティブとかも大好きなんですけど、うんうんうん、
そこはなんとなくわかりますね、はい、ギタースタイル
と、はい、あとはもうすごい打ち込みの、エレクトロな、バッキバキのビートを刻んだようなサウンドとかが好きで、もうシンセサイザーの音が結構大好物な、
それは意外ですね、はい、
だからエフェクターを集めてしまったりとかするんですけど、
あ、そっかそっかそっか、それがギターにいい風に影響されてるってことなんですね、はいはい、へえ、なるほど。で、上田さんは。
僕ですか。僕はもう親父がまあジャズやってたりして
たんで。あ、そうなんだ、
うん、でもなんかアメリカのポップスとかも好きだし、
うんうん
うん、ビートルズとかね。
え、お父さんミュージシャンなんですか。
あ、いやいや、なんか趣味で、
はいはい、
うん、絵描いたりギター弾いたりしてるんですけど、
あのジャケットの絵は、
そうですね、ですね、ジャケットの絵は僕の父です、
うん、それすごいですよ、その才能は
褒めてあげてください。
いや、何事のように。いや、すごいと思いますよ。へえ。じゃあ、まあ、オールジャンル。
そうですね。もう最近やっぱジャズとか、なんだろう、ニューヨークの若い子たちが、
はい、
こうなんつったのかな、なんかいわゆる偏見かもしれないけど最新型みたいなイメージがあって、ニューヨークのアンダーグラウンドで出てくるジャズトリオとか。
うんうんうん、
そういうの調べて聞いたりしてます。
なんか最近そういうバンド多いって、ニューヨークに住んでる友達が言って
ます。なんか日本にも来るんですよ、ひっそり。
なんでなんかそのアンダーグラウンドのとこすごいから見に来いってすごい言われたんですけど、
なんなんですかね、あれね、すごい淘汰されて、すごいいっぱいいるだろうから。
なんかそういうの、例えばこのバンドになんか影響して出してますか。
出してるつもりですけどね、歌を縁取る、ギターを縁取る、そのルーツミュージックとしての手法、
うんうん、
あとはでもそこであんまり固くならないように常に即興っていう要素は、構成、歌構成、ギターの構成はバチッと決まるんですけど、俺同じの叩いた日ないんで今まで。
いや、でもそれでベースがいないのにそのグルーブを一番最初に、まあ、リズム体の体というかリズム単体、
はい、
なので引っ張っていくっていうのがすごいなと思いました。
あの、いないからこそそういう感覚で、その場で気分っていうとちょっと違うけど、キックの数なんかもあんまり常識ではベタベタベタベタ渋で踏んだりはしないんだけども、余計に入れてみたり、まあ、低音がいないから、
面白いことをやってますよね、とっても、
うん、楽しいですよ。
面白いことやってんなとはよく思うんですけど、で、曲は誰が書いてます。
順番があるんですよね。ギターの、はい、ギターの解説になっちゃうけどね、
うん、
チューニングがちょっとオープンチューニングで、
はい、
普通のギター普通の C とかジャーンって ならないんですよ、うん、押さえ方が違って、
うんうん、
で僕らが持ってきようがないんで結構独特な響きをするんで、小節単位のギターのフレーズとかをピックアップして、そのフレーズいいねなんつってピックアップした後にそのフレーズにこうテーマをつける、みんなで、
うん、
テーマがつくと構成が生まれてくるじゃないですか、
はい、
次こうしよう、はい、あしよう、はい、こういうストーリーだから、はい、でそこに歌と歌詞は丸投げでなっちゃんが載せてくる、
うんうん、
なちゃんが乗せてきた後でまたぶっ壊すと。
どういう風にぶっ
壊す？なんかもうリズムがずれが起きるんで、やっぱりどんどん重ねていって作るんで、最後にずれたものを修正するような、う
んうん、かなり計算されて曲作りをされてる。
そうですね、う
ん、すごい今の感じだと
すごい時間はかかります。やっぱり、うん、
緻密にいろいろ構成とかものすごく何回も何回も計算されてやってるなという、うん、まあバンドによっては例えばノリ一発のバンドもあるかもしれないし、 ね、うん、それよりもとってもいろんな構成を、
そうですね、それだとは逆かもしれないですね、
うんうん、例えば今ねおっしゃったようにキック何個入れた方がこうなるとか、
それも毎日違うんですよ。
違うでやってって気持ちがいいところにでもたどり着く、
ね、そうですね。
へ、
メンタルの方が大事かも。
ああ、まあ、もちろん音楽はそうですね、あの音を楽しむということで本当楽しまないと。でなっちゃんに聞きたいんですけど、はい、まあ、メロディーもそうなんですけど、どこから生まれてくるんですか、はい、その綺麗に聴かせるとことか、あとシャウトっぽいとこがあったりとか、はい、まあね、メロディーとシャウトまでは分かるんですけど、はいはい、あの喋ってるようなあのとことか、ね、あれはどういうとこから生まれるんでしょうか。
そうですね、やっぱりあの置いてみた時にどういう形でやるのが望ましいかというよりは、自分のその歌詞とリンクする感情的なものがどの表現と一番マッチするかっていうところで、一番自分の感覚にぴったりくるものを、まあ、歌詞ができてからの話にはなるんですけど、
でも歌詞が毎回先なわけですね。
そうですね、はい、それでまたなんか喋ってみてちょっと違うなって思ったらシャウトにしてみたり、またライブでやってみてしっくりこなかったら変わることもありますし、シャウトから歌になったり、歌からシャウトになったり、歌から語りになったり、それもまたこの3人の組み合わせが最終的に重なることによって、どんどん作っては壊し作っては壊しの繰り返しで、最終的には本当に大元のテーマしか残らないような感じが多いですね。
で歌詞はどういった心境で、はい、関わる、それはなんか想像してストーリーを書いてるのか、ね、実体験なのか、はい、いろいろあると思うんですけど。
そうですね、いろいろあります。でも実体験ももちろんありますし、
はい、
夢で見た、結構毎日のように夢とか見るんですけど、夢の中の印象に残ってるシーン、記憶に残ったシーンをこう切り取って、そこから話を広げていったり、あとはあの美術館とか展覧会とか、そういう催し物に行って、うん、そこの一作品から影響を受けたものもありますし、あとは普通にテレビとか見たり、ラジオとか聞いたり、音楽聞いたり、人と話した中で残ったワンフレーズとか、あ、自分にはなかった発想だなとか、こう、うん、いい言葉だなとか思ってで、メモしたものが最終的にその曲の核のフレーズになったりとか、もういろいろなとこから来てます。でも
なんか降りてきてますよね。
降りてきてますかね。
そんな感じに思うんですね。
他の人から見るとすごく詩小説的だねとか言われるんですけど、あんまりそこまでこうがっちり小説風とか、
でも言葉がね、難しいものもあるというか、その深い、普通に、はい、例えばじゃあ普通にって言い方変だけど、
はいはい、
まあ、じゃあポップスの方で、みんな平和がいいね、戦争したくないねっていうようなメッセージがあったとしても違うでしょ、はい、もうちょっと
そうです、ね、
あの言葉を遠回しにしたりとか。
そうですね、遠回しな表現が多いかもしれない、
ね、うん、すごい 深いというかアーティスティックな感じが、はい、撮る人によってまた違う撮り方ができたりとか、もう直球でバーンっていう、みんな楽しいねでもないので。
そうですね、
うん、
確かに、あの、
はい、何回か、まあ、聞いてて、じゃあここの部分は何が本当は書くっていうか言いたいのかなって、はい、こっちが考えさせられる、はい、あの絵を見たりしたらあるでしょ、うん、そういうの、はい、美術館行ってこの人はこれを表現したいのかな、それとも 違う角度からのこれを表現したいのか、そういう風に感じるところもあるので、
はい、そうですね、うん、そこはやっぱりあんまり決めつけたくないっていうのも自分の中であるので、いろんな角度からその自分なりの、まあ、ストーリーといったら大げさかもしれないですけど、うんうん、曲を聴いたりライブを見たりして、その自分なりの何か感想を持ってもらえたりとか、考えを広げていってもらえたら嬉しいなっていう、そういう希望はありますね。メッセージ性というよりは、
で自分の中のこれを伝えたいというよりも、はい、みんながそれを感じてくれていいんだよみたいな、それぞれでいいんだよっていう感じで撮っていいんですか。
そうですね、言葉遊びとかも結構入ってますし、うんうん、あんまりがっちり、まあ、J-POP 好きは好きなんですけど、は
い、やっぱり本一旦読まれてるでしょ。そう思ったの。
そうですね、ちっちゃい時はやっぱり漫画より本読んでましたね。
すごくこの方は本をなんか言葉ものすごい知ってるなって。
いやー、そんなに引き出しがあるとは自分では思ってはないんですけど、
だってなんかそれこそ紐解いていかないと分かんないこととか、
そうですね、なんか素敵な言葉だな、綺麗な言葉だなって思っても、その言葉が自分の口から出たとするならば、それはしっくりくるのかと言われればそうでもないみたいな時もあったりするので、じゃあこういう表現だったら自分なりの言葉はどれかなみたいな、選んでいく作業が楽しかったりしますね。やっぱりオリジナルの曲を作るにあたっては、カバーももちろん好きなんですけど、
はい、で今壊またね、はい、あのできてから壊して作り直して作り直してっておっしゃってたんですけど、はい、その歌詞でまた変わるとこもあるでしょ。すごく
ていうか歌詞が着地点かな、最後こっちからしてみると、
うんうん、でできてきたらやっぱ歌詞がこうだからこう変えましょう
っていう時もあるし、うんうん、言い回しでちょっと2人で相談したりすることもあるし、でもやっぱり最後は歌詞。
だから最初歌から作ってんのかなと思ってたんですね。
それは嬉しいですね。でも違うんですけど、
でも今違って聞いたから、でも最終的にはそういう作業されてるんだなという、でないと あれはできないだろうという、うん、すごく全部がしっくりきてる形なので、うん、なるほどなるほど。じゃあちょっと、まず今回初めてのファーストフルアルバム、
はい、
自動をリリースされたということなんですけど、
自動です、
ね、自動なんだ、ね、自動ってその発音が上げとこう、矢印を書いとこう、
自動、
自動アルファベットだと確かにどう読んだらいいか分からないですよね。
でこの曲のちょっと詳細、何曲入っててどんな感じでとかを教えてくれますか。
10曲だっけ。
10曲です。
で、はい、まあ、インストゥーメンタルとかも含めて流れをストーリーをちょっと重視した作品になってますね、
うん、っていうのは1曲目から最後まで
最後までつないで聴いてもらえると、はい、もうすごくいろいろ分かると思います。
うん、なんとなく確かに知らない間の曲が2になってたりしてるんですよね、
はい、
うん、あれお、あの延長って思ってたお変わってるみたいな、それは、うん、ありますね。あのこの曲タイトルは何か意味があるんですか。
曲タイトルはほとんど歌詞の延長でなっちゃんがつけてるんで、うんうん、歌詞の一部じゃないですかね。わかんないけど。
ということはあの意味的にはなぜ。
意味的には、
うん、この児童は子供の児童でいいの、はい、
そうですね、うんうん、やっぱりあのジャケットの絵からも連想できる通り、うんうん、あとは、ファーストフルアルバムっていうことで、
はい、
これからその児童の状態から成長していけたらいいなという、
そういうメッセージ
願望も、まあ、それも一部にしか過ぎないんですけど、あとはやっぱりあの曲一曲一曲紐解いていっても、やっぱりその作るものに対してのなんていうんですかね、その流れの構成はもちろん考えてはいるんですけど、うん、合わせて3人が非常に純粋というか、うん、無垢な状態で向き合ってやっていますっていう、その3人の今の状態、
うん、
を表現するワードかなというのもあります。
あ、はい、一番じゃ伝えたいことはそこですか。
そうですね、それと合わせて、うん、あとはもう視覚的にライブを見てもらえたら分かるのかなっていうところなんですけど、
この喋ってる感じと全然違うんだ、はい、私もぜひライブを見て驚いてほしいっていうとこありますよね。
ありがとうございます、う
ん、で、はい、今までに出してた、ミュージックビデオなんかも YouTube で見たんですけど、はい、なんかそういうテーマであったりとかあります？キャラ作りって言い方変なんだけど、
うん、今上がってる PV にはありますね。
どういうとこを、
まあ、監督さんとかと話し合ったんですけど、はい、なっちゃんのライブの、まあ見てもらえたら分かると言われているライブの圧、うん、なっちゃんの圧力みたいのをちょっと映像作品でちょっと残したかった、はい、そしたらジャパニーズホラーみたいになっちゃったっていう。
でも私もそれがぴったり、もっと血のりとかでガーってなんかライブでやったら面白いなとは思ってたんだけど、うん、あのゴシックとはちょっと違うんだけど、
じゃ、そうですね、
なんかあの海外だと女性ボーカルだとそういう感じがあるじゃないですか、それの日本バージョンじゃないけど、
チーブシャーとかその洋物スプラッターみたいな方にはいかないようにしたんですけど、
う
ん
う
ん、
なんでその日本的ホラーというの、
そうですね、が合うになっちゃったね、結局やっぱり表現しようとしたら、
そうですね、普段のライブの動き、私単体の動きのそのインスピレーションみたいなものも含めてっていうことなんですかね。でも私の主観ではちょっとわからないんですけど。
あ、じゃあ自分的にホラーを意識してるのはないんですか、はい、
そうですね、伝わりやすいのかなっていうところはあるんですが、私自身はそんなにホラーを作り込もうとしてない。
あ、じゃあもう自然なんですね、本当にそのライブのあの雰囲気も。
これ監督のコメントの引用をちょっとしてもいいですかね、
はい、なん
か、
はい、
例えば日本のホラーで有名なあの女性いるじゃないですか、白い
丸々子でしょ。
そう、丸々子いるじゃないですか、うん、でやっぱセットがあって、うん、メイクがいて、
うん、
舞台があって、うん、で脚本があって整った上で演技してあればって
こと
です
か、はいはいはいね、
なっちゃんっているだけで丸々子なんて、
なんかそんな感じは不思議ちゃんって言ったら怒られるかもしれないんだけど、
いやでもそれは最近ようやく大人になって、はい、もういろんな人から座敷わらしだのなんだの言われ続けて、ようやくあ自分ってそうなのかなって、
最初抵抗してたもんな、そこに。
本当に嫌だったんだ。嫌だったというわけではないんですが、
そうではないって言い
ました。そうではないと思ってました。
はい、違いますって。
自分ではそうではないと思っていたんですが、別に嫌とかそういう感じはないです。は
い、あ、でもこうやってね話してると全然そんな雰囲気はしないので、やっぱりライブになると降りてくるんでしょうね。何かが。
そうですね、
そんな感じは本当に私はしたんですよね。なんか特に今喋ってるとこのギャップ、はい、なんか絶対来てんだ、はい、
ギャップですか。
ギャップ気になるな。
ギャップすごいですよね。自分で分かんない。
そうですね、長所になればいいなって思う、
長所だと思います
ぐらいなんですけど、
うんうん、多分お客さんの方がびっくりするんじゃないですか、
はい、なんかやっぱライブ始めてまとまってきたな、ちょっと自信ある音出てるなって時なんかは、曲終わった後シーンってなってる、
うんうんうん、
シーンってなってはダメだったのかなって思うと物販売れたりバーって、
うんうんうん、じゃない、圧倒されてんだと思いますよ。
だったらいいなって、
うんうん、そうだと思いますよ、うん、
ありがとうございます。
なるほど。とでこの制作期間600日ってこれ何なんですか。それ
なんか
っびっくりしたの、600日かかってちょっとあんま聞いて、まあ、ガンズ&ローゼスぐらいかみたいな感じなんだけど、
いやもやもや考えてる時期も入れてますんでね。
で なぜそんなに日数が必要、ま、え毎日例えば曲書いたり毎日なんかやってるわけなんですか、600日。
いえ頭の中の作業の時ももちろん含まれてて、
じゃ作曲の時間、アレンジの時間、もちろんまあ歌詞書いたりそうなんですけど、はい、レコーディングの時間の割り振りどれぐらいの割合ですか。
作曲スタジオでごちょごちょごちょごちょ作ってた時間が一番長いですね。
あ、そうですね。アレンジも、
はい、
含めて、
じゃレコーディングとかそういうのになったらそうでもない。
レコーディングはもう一撃必殺で、
あ、それはすごいね。
ほぼボーカルの鳥なんて立ち会ってないんで、俺らも信用して
る。そうなの、
はい、そうです。昼間に一人で撮りに行きます。
それは、はい、自分的にちょっと大丈夫だったんですか。
最初はちょっと不安でしたけど、
ね、普通にいいよって思うよね。
今多分やりやすいはずだと俺は思ってるんだけど。
そうですね、はい、
ああ逆にそうなんだ。
今となっては、はい、うんうんうん、その方が自然な感じにはなってきました。
はい、なるほど。なんかすごいでもプロフェッショナルな感じですよね、そこ。
まあ信用してるっていうところもあるし、
うん、そうですね。その分緊張感というか責任感というか。
でもエンジニアさんがすごくいい人でやりやすかったら、とてもそこはエンジニアさんを信頼できるとか、
はい、
ね、そういうプロデューサー立てたんですか。
いえ、セルフです。
プロデューサー、
はい、
なるほどなるほど。で過去に EP リリースしてますよね、
はい、
でそれと今回のフルアルバムを、まあ、制作するにあたって違いとか、あといきさつ、まあ、それいつ出したのか私分かんないんですけど、
2012年の9月に、はい、うん、一応セカンド EP と銘打って、
はい、
まあ、日本語タイトルで発声源っていうのを出してるんですけど、それが僕が入ってからはそれが初めての作品なんで、
はい、
なんだろうな、ファースト EP ってのがあったんだよね最初ね。
ファースト EP は2010年だっけ、
2009
年から10年ぐらいに受胎っていう、EP を4曲入りで発売して、それは、その当時の前のドラムの、3人でレコーディングして、でその後に、今の上田が、加入してから、コンセプションっていう風に、
はい、
名前を変えて、で撮り直して、で、再発して今発売してます。はい、
なんか作りたくてしょうがなくなっちゃって、てか俺が入った勢いの時って俺の音源欲しいじゃんみたいなっていうか、もっと引き出せるしみたいな感じで、それでできたのがセカンドですね。
なるほど。で今回のとどういった風に違いがあります。
違い、荒いです。すごく荒削りで、うん、一発撮りで、
あ、
はい、ギターとドラムはせーので一発撮り、うん、ギターも一本しか入れてないし、うん、セカンドは、うん、EP はすごく荒削りかな。あっちの方が好きっていう人も多いんですよね。
あ、まあ、うん、なかなかこの時代にそういうことをやる人も少ないから、それはそれで素晴らしいと思うんですけどね。でむしろできない人の方が多い。昔だってビートルズとかも一発撮りでしょ、
でね、
あの時代の人たちってそんなないからさ、せーのみたいなしかないから、はい、でも今技術がいっぱいなので、例えばボーカルだったらピッチコントロール使う人もいるだろうし、何でもできちゃう時代じゃないですか。その中であえてそれをやるっていうのがすごいなとは思いますけどね。
でも俺の勝手って言ったら変だけど、それが僕は自然だと思ってるんで、
うんうん、
それに付き合ってもらったっていう方がでかいかも。で今回のアルバムはちゃんとっつったらまた変だけど、
うんうん、まあまあもうちょっとい
ろいろちょっと変えてみる、うん、お互いのやっぱ特性っていうのがあるんで、うん、メンバーにも。
じゃあその違いを楽しめるって感じですね、両方
と。それはあると思います、
うん、はい、なるほどなるほど。じゃあ、そうですね、他に、まあ、現在精力的にツアーを行ってますけど、ライブをやるにあたって毎回、じゃあ今回このテーマで行こうとか、なんかその辺あります。
テーマか、
大雑把に言うと、うん、雰囲気見て、うん、今日は脅かしたいなとか、
うんうんうん、
今日はしっとり入ろうかな、うんうん、っていう程度のものはありますけど、う
ん、あと場所とかお客さんによっても雰囲気が全然違ったりするじゃないですか。
そうですね、だからライブ中にセットリスト変えちゃったりもたまにあります。
ちょっとノリ悪いからこっちにしようかな、
ちょっとこれやりたくねえなみたいなとか、うんう
ん、で海外でもやってますよね
一度、今年の、はい、4月に1週間、
はいはい、
オーストラリアでツアーをやらせてもらいました、はい、
それはどうだったんですか。その海外話をちょっとしてもらいたいなと思うんです。
3人とも海外でライブをす、はい、あ、上田は
何回やってるけど、
あ、韓国で、
はい、この3人で 海外で初めてライブを、
はい、
まあもう右も左も分からず、はい、ボーカルのなっちゃん以外は英語を全く喋れれず、
あでも MC 全部喋れず英語でやったんですか？
ちょっと拙いながら日常会話程度の英語を、はい、英語があの個人的には好きで勉強はちょこちょこここ10年ぐらいしておりまして、そうですね、やっぱり意欲としてはあったんですが全然できなかったなっていう反省もたくさん、
まあまあ繰り返したと思うね、それは。
そうですね、はい。
反応とか違います？日本とか
違いました。
どういう風に違います？
本当にあの音楽を楽しもうっていう気持ちがもう本当にお客さんがあって、日本人の場合はやっぱり聞いてよかったら拍手しようとか、
おとなしいよね。
そうですね、日本人の他の人が拍手したら拍手しよう、
うんうんうん、じゃあちょっと周りを気にしないよ。そうそうそう、
演奏した人がありがとうございましたって終わったら拍手するとか、うん、もう本当にオーストラリアの人たちはそういうのとは日本人の人とは違って、うん、楽しんで、でよければうわーとか、
ちょっとクレイジーでした。
クレイジーな人もいましたね。
まあ、あの人たちすごく反応が分かりやすい。だ嫌だったら多分 ね、あのカンカンとかペットボードとか飛んでくると思うんで、ね、うん、でも逆にそれがなくてそう盛り上がったってのはすごいいいんじゃないですか。
嬉しいことですね、うん、本当に。
何箇所？
都市で言うと3箇所、はい、メルボルン、ブリスベン、
はい、
シドニー、
はいはいはい、
3カ所で、まあ、その1週間ほぼ全て、夜は、ライブステージで、で昼間はJB ハイファイっていうCD 屋さんだったり、はい、
インストアライブみたいな。
そうですね、インストアライブを、はい、
あそれで夜にそれ見た人が来るっていう
感じ。もうあったのかな。
いやあるでしょう。
あんま感じなかったそれは。
またなんでオーストラリアを選んだんですか？よくみんな UK に行くとかさ、アメリカに行くとか。
知り合いのオーガナイザーが誘ってくれたって、
うん、あ、
はい、僕らが選んだっていうよりは、
うんうんうんうん、
行くっつって、
うんうんうん、なるほど。
そういう感じで。
なんか今後行きたい国とかあります、う
ん、いっぱいありますね。
例えば
フランスだとか北欧だとか、
うん、フランスはなんで？
フランスはメッセージが来て、
はい、
バンドの方に、
はい、
開幕辞書 の、はい、音楽がすごい好きだっていうメッセージをなんか音源が言ってたみたいで、はい、一度はやっぱり行ってみたいな。
ジャパンエクスポとかやってますよね、
うん、うん、あんまり概要は知らないんですけど、
うん、
そういうのも出れるのかな、頑張れば、
う
ん、
まあ、出れそうじゃないですか。バンドとか、まあ、アイドルも出てますけど、
フランスはやっぱ日本 の、 カルチャーにすごい、うん、親しみを持っているというか、うんうんうんね、ちっちゃい時からアニメを見ていたりとかするので、うんうん、その親近感があるのかもしれないですね、もしかしたら。もちろんアメリカとかにも行ってみたいですしね、うん、はい、
歌詞とかじゃあ海外でやる時にどうします？全部また日本語でいきます？英語でいきます？
そうですね、うーん、私が英語に興味を持ったりしたのと同じように、うん、やっぱり英語圏の人もすごい日本語に興味を持ってる人は、まあ実際物理的に行けなくてもたくさんいらっしゃると思うので、そこはあえて日本語を英語に無理して変えたりとか
しない
することはしないでいこうかなと思います。ただちゃんと自分の個人的な感謝の気持ちとか伝えたいことはちゃんと作品以外のところでは走っていきたいなと思っています、うんうんうん、そういうラジオとか、うんうん、まあ、
コミュニケーションのところ
で、ね、そうですね、メディアなどではちゃんと、まあ、できる限りその国の言葉とかもちょっと織り交ぜながら、はい、話していきたいなと思っています。
ね、でもすごいなと思いました、はい、なんかみんななかなかどうしても売れたいとかまず考えるでしょ、みんなさ、
うん、
でそうなると大概まず言われるのがそこなんですよね。特に
この曲の英語バージョンとか、
そうそうそう、特に、まあ、業界の人たち、ラジオの人とかも、うん、そこを変えれば売れるのにとかよく言われがちだから、それをあえてやりませんってはっきり言うのがすごいなって今思った。それだけ自信があるからやっぱやるんだろうなっていう。
うーん、 そうですかね、自信というかすごく異国情緒感じゃないですけど無国籍感はあると思うので、開幕辞書の、
あると思います。
曲の数々に関しては、
曲は特にそうですね、
はい、
なのですごい楽しみですね。
そうですね、むしろどんな反応をそれぞれの国の人たちが示すのか見てみたいなっていうのもありますよね、はい、
なるほど。まあ一つそういうバンドいましたけどね、パンクのバンドで全然 OK でしたけどね、はい、あの何言ってるか分かんないけどグルーヴとリズムとサウンドがとってもかっこいいねって言われて、あよしって思ってましたけど、なんでまあそういう土壌ももちろんあると思います。ただメジャーのね大人の人たちってのはまた違う考えだったりは正直します。
そうですね、
うん、そこの差はちょっとあるかもしれないけど、でも今もインディーズの時代なので自分らでやってなんぼってとこあるので、
そう思います、
うん、希望は全然あると思います。今後の活動予定をちょっとお願いしたいんですけど、1月、はい、2月、
1月2月
は
一応制作しながら都内でボボッとやりつつ沖縄行きます。
お沖縄またなんで
沖縄の現地のバンドだったよねに誘われて、
現地のバンドと東京のバンドと共催してる、
はいはい、
イベントがあってそれに呼んでもらって、
うん、
で一日じゃつまんないから、はい、ちょっと先輩に頼んで、
はい、
一箱一個紹介してもらって、
はいはい、
2days
いいですね。それは 2月
2月の20、
ね、ちょうど寒い時に沖縄行けるのいいですね。
そうですねそれが楽しみです、
まあ、移動の服が困りますけど、ね、
あどうしたらいいとかなんかスケジュール今変わって、あの1月から言っちゃったらどうですか。これ全国
これ全部の日にちを言っちゃっていいですかね、
はい
はい、1月の8日木曜日に四ツ谷アウトブレイクで、1月の11日日曜日両国サンライズで、1月24日土曜日三軒茶屋ヘイブンズドアで、1月25日日曜日越谷イージーゴーイングス、1月26日月曜日前も高円寺ミッションズ、1月30日金曜日、新宿ワイルドサイド東京で、1月の31日土曜日、新松戸ファイアワードで、2月が、14日に両国サンライズで沖縄に行って、2月の21日土曜日、宜野湾の、ヒューマンステージで、22日に沖縄のサイバーボックスで都内に戻りまして、2月の27日金曜日に、三軒茶屋ヘブンズドアというスケジュールになっております。
すごいほぼ毎日だね。ちょ
っとその週、
まあ、
週2ぐらいですよ
平均すれば
平均すればね、
はい、まあこの後も増えるかもしれないし、
すごいすごいすごい、
やってないと忘れちゃう
でもそれぐらいがやっぱりね、スポーツ選手じゃないけど毎日走ってるじゃないけど、ね、の方がいいでしょうね。
そうですね、うん、
でちょっと時間も来ましたので、はい、最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いしたいんですけど、
あ、はい、開幕辞書の、拙いトークを聞いていただきましてありがとうございますあ、主に私かもしれないですが、
いや、負けてない。
2015年も、より一層ですね発展を目指して、頑張っていきたいと思いますので、皆様どうぞよろしくお願いします。自動発売中です。
感想送ってくださいお願いします
お願いします。
はい、というわけで本日のゲストは開幕辞書の皆さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。今月のサンセットロック、番組では皆様からのメッセージ、質問やリクエストなどありましたら番組宛てにメールで送ってくださいね。お相手は塩見さやかでした。